野呂さんのボストン通信24というわけで、先日を大阪本局とアメリカボストン支局をスカイプで結ぶインターネット収録でございます。
はい、
アメリカボストン支局、野呂さん元気ですか？
実はですね、もう体調じゃないですね。怪我しまして。
え？怪我？
はい。これ収録前もちょっと言わずに本番に臨んだんですけど、
びっくりしましたよ、また今。
それは物理的な怪我ですか、それとも精神的な怪我ですか？
精神的な怪我ってなかなか難しいですけど、
ちょっと怖いわな、それは。
膝をですね、強打しまして、
いいよ。
今ちょっと膝を、打撲、捻挫みたいな感じになってまして、
それは大変や。
膝を曲げるとすごい痛いので、
はい。
ちょっと本当、あれですね、ビッコ引いてるっていうか、武藤刑事みたいな歩き方してます。
ムーンサルトやりすぎて。
そう。
なんやねん、それ分からん。
いや、まあ、プロレスプロレス。
あ、そう。
で、ノノさんはムーンサルトはやってないですよね。
ムーンサルトプレス、はい、あれですね、リングの、
そうそう、
トップロックから宙返りして、は
い
はい、体を相手にぶつけるのはムーンサルトプレスですけど、はいはい、まあ、それはやらずに、昨日スケートをやったんですけど、
ほぉ
アイススケートですね。
はいはいはい。
はい、
スケート、
しばらく、まあ結局何時間いた ?4 時間、3、4時間ぐらい、まあその場でスケート場いたんですけど、最後の最後に、思いっきりこけまして、前から。
うん、ノンさん、スケートは失礼ですけど、多少はできはるんですか？
いや、もう本当に小学校の時に、小学生の時に、神戸のポートアイランドの、スポーツセンターですね。そこに母親に連れて行ってもらった記憶が残ってますけども、もうそれ以来行ってないんで、もう多分20年以上やってないですね。
はい、じゃあ人生初というか、まあ、一番直近がポートアイランドやって、で、その次がボストンという。
そうですね。
また国際的な人生ですね。
繋がりましたね、ポートアイランドとボストンが。
ただ、その笑い事やなしに、その2回目のそのボストンで、
2回目ではないですけど、後輩には何回か連れて行ってもらったことあるんですけども、少なくとも大人になってからやったのはもう初めて、成人してからですね。
そうですか。で、初めは調子を滑れてたんですか？
これはですね、最初は、やっぱり久しぶりなので、
はい、
割とこう、警戒して滑るというか、ちょっとこう、注意しながら滑ってたんですね。
はい。
はい、で、だんだんこう、なんとなくいけそうになってくるじゃないですか。で、周り見たら、うまいこと滑る人はすごい気持ちよさそうに、初心者抜いて滑ったりしてるんで。
それはうまい人はそうですよね。
僕もだんだんとこう、ちょっと調子乗って滑りたくなってくるんですね。
はい、わかりますよね。はい。
こう、スイスイという、右左って足を出して滑るようなことを、やって、まあ、うまいこと行き出したなと思ったら、こう、スケートの底にギザギザがついてますね、先と後ろに。
そう、端と後ろについてますね、はい。エッジとか言うんですね、はい、あれね、
はい。エッジ。はい。あれが、まあ、前に引っかかってですね。
うわー。いやー、ちょっと感じとして、自転車思いっきり飛ばして前ブレーキかけたみたいな感じですよね。
そうですね、もう本当前輪が、前輪ブレーキで、こう、体が、こう、前にすんのめるというか。
うわー。おー、でも、ポテンと行ったんですか。はい、
それで、大の大人、180センチ以上ある大の大人が、
はい。
膝から落ちてですね。ほんで、悶絶して。
かわいそう
に。周り別に誰も知り合いいないので、一人で悶絶してですね。
うわー、気の毒やった。
で、
なんと知って
た。で、ちょっとそのリンクの手すりっていいですか？そこにこう、ちょっと近づいて、こう、なんとかこう、足を膝を伸ばしたり縮めたりしてたんですけども、これはちょっと痛すぎるってことで、もうそこから退場しました。
はい、それは、もう救急車までは行かなかったんですか？
そのスケートリンク場には、私がいる4時間ぐらいの間に1台救急車来てましたね。
やっぱりね、野田さんもそれ乗ってないんですよね。
はい、私は、まあただ、まあちょっと痛いなぐらいで、まあそのうち痛み引くやろうと思って、で、昨日帰ってきたらもう本当に帰りがものすごいもう足が痛くてですね、足がもう曲げられないぐらい痛かったんで。
それ骨折と違う。はいはい。
何ですか？
骨折っちゃいますか？大丈夫ですか？
いや、骨折じゃないかなと思って心配してですね、私足2回骨折したことあるので。
そんなまた前科もあるんですか？
はい、前科もあるので、とりあえずこう冷やそうと思って
ですね。まあそれ
は。保冷剤みたいなやつを、右の膝なんですけども、保冷剤を右膝に、もう寒いのに、右膝に巻いてですね。
かわいそうに。
で、昨日うなりながら出ました。
あだまあ、それで、ちょっと今日はもう一つ気分が冴えないということなんですよね。
ちょっとやっぱり体がダメージくると全体的にこうね、どっか痛いところあるとやっぱり人間こう調子狂いますよね。
そうそう、それはもう痛さって本当一番基本的な調子狂う要素ですもんね。
そうです、
はい。
あと、ののさんね、今、ちょっと、目やにが出てるらしいんですよ。
目やにが出てる、はい。それもほんならそっから来てるんかな。
いや、それはね、先週導入した暖房ですよ。
は
い、まあ、導入というか、
まあ、治った
工事してもらってね、完全に部品取っ替えたやつですよ。
それよう知ってんな。ののさん、ほんまですか？てっぺんの話。
暖房が原因ってことですか？
ええー。目やには
あ、暖房原因あるかもしれないですね。先週暖房が治ったということで、割と、家の中でもですね、はい、暖房つけておるんですけども、やっぱりこうちょっと乾燥しやすいので、目がこう結構シパシパになるんですね。
あ、まあ、シパシパという言い方は何とも面白い言い方ですよね。考えてみたら、よう考えたらわけわからないけど、感覚的にわかるんですけども。
そうそうそう、
あ、そうですか。と目やにと骨折ちゃう、
まだしてないコス
ト。まあ捻挫程度でしょうね、ちょっとね。
そう、打撲捻挫みたいな形ですかね。と今は自己診断してるんですけども、まあ本当にこれがちょっと続くようだと、まあ診療所に行かないといけないですね。
ノブさん、腫れてはいないですよね、右膝。
いや、ちょっとね、若干腫れてるんじゃないかなと思って気にしてるんですけど、まあ骨折した時の腫れ具合っていうのは僕一回経験しているので。
2回。
2回経験したうちに1回はもうすぐ病院行ったんですけど、1回は普通に捻挫打撲だろうと思って、はい、寝てたらですね、次の日起きたら足腫れ上がったっていうことがあったので。
それなんで野呂さん骨折したんですか、その時は。当時はなんで骨折したんですか。
あ、その時剣道ですね。
剣道っていうもんがあるから、この人は。
最近剣道の話ちょっとなかったんですけど、まさか骨折のエピソードで出てくるとは思いませんでした。
まあ、本当その4時間のスケートで最初はまあ慎重になって気持ちよかったんやけども、多少大胆にやってきたら、まあその前のめりにこけて骨折して、まあ退場ということですけども、
本当いい大人が何をやってんねんって感じですよね。
いや、まあまあ3回あることは4回あるって言いますので、気をつけていただきたいと思いますが。
はい、で今ね、
スケートリンク上がですね、
写真いただいてます、はい、
今見てます。
はい、割とボストンに多くありまして、
うん、あ、そうですか。
はい、で私が子供の頃に行っていたのはポートアイランドの屋内のですね、
はい、はい、
割と広い、もう本当に400メートルトラックぐらいあるような広さだったような記憶があるんですけど、はい、子供の目から見てですね。
お母さんと一緒にいてはったんですよね。
はい。ボストンは割と屋外に、
うん。
うん。
アイススケート場ができるんですね。
この時期。写真が今来てるんですけども、いわゆる天井のありそうな感じはなし、周りはなんかビルがずっと、高層ビルが囲んでますもんね。
うん。
そうなんですよ。この場所、私が、昨日行った場所は、
うん、
ケンダルというところでして、
はい、ケンダル、
はい、
はい、ハーバードの駅から2駅、
は
あ、街の中心側に近づいた、チャールズ側の方に近づいたところで、
うん、
ケンダル駅って別名で、はい、MIT って書いてる表もあるんですね。
はいはい、
で、MIT があるエリアなんですよ。
なんと、あ、そうですか、ケンダルは。
はい、で、で大学以外に割とオフィスビルがありまして、でレストランも、まあ、単館であるというよりは、
うん、
オフィスビルの1階にレストランやカフェがあるみたいな、そういう、まあ、街並みのところなんですね。
あ、そうですか。
大阪で言えば淀屋橋から、
はい、
さらに南にちょっと下っていった、
まあ、本町とか
下っていったような、本町に向かっていくような感じでしょうか。
ああ、そう言ってもらいますと、
まあ、おしゃれなオフィス街というか、
うん、
そうですね、おしゃれな、割と新しい、マイクロソフトとかですね、そういう会社があるような。
あ、そうなんですか。
割と最近のビルが建っているオフィス街みたいなところが、そのケンダルの駅で、今 MIT も近くにあるんですけど、駅から歩いて5分ぐらいのところに、
はい、
このコ ミュニティアイススケーティングっていう、まあ、アイススケート場があるんですね。
面白い名前ですね。コミュニティがついてるんですか。はい、はいはい。
で、昨日がですね、そのオープンの日でして。
ほう。昨日というのは12月の、
はい、10ですね、10日。10
日土曜日。
はい。はい、
土曜日。
はい。
はい、
これ、今シーズンのオープンってことですね。
はい、今シーズンのオープンで、
そうですか。
昨日ちょうど朝寒かったので気温調べたらマイナス3度とかになってます。
寒結構いってますね。
うわ、
はい。毎週毎週寒い寒いって言ってるので、この寒いの表現が乏しくて申し訳ないんですけど、本当に寒くなってきまして。
本当に寒くなった
。表現で、まあ、描写で言いますとですね、たまにアスファルトで、くぼみがあって、もう水溜まりになってたりする場所があると思うんですけれども、はい、それが凍ってますね、最近は。
なるほどな。ちょっと関西で言うと、最近小屋さんがそんな状況らしいんですけども、
うん、
マイナス2度とか3度で氷が張ってるってこと言ってましたけど、うん、そんな感じですよね。
はい。修行するには非常にいいと思うんですけども、私別に修行しに来てるわけじゃないんです。すごい寒いです。
そうです。小屋さんと違いますよ、そちら
は、ね。ノブさん、靴活躍してますか？マイナス40度の靴は。
マイナス40度のやつは、まだちょっと履いてなくて、今は本当に革靴ですね。ちょっとブーツみたいな。
あ、それでも一応歩けるというか、過ごせるんですね、マイナス3度でも。
うん、うん。
一応いけますね。ただやっぱり、タイツを履いて、
うん、
まあ、下で言えばタイツを履いて、中にこう、裏肝みたいなものがある、
うん、
ズボンを履いて、それでも寒い。
ああ、はい、また、そういう時に、まあ、失礼ですけど、いかんでもええようなスケート場へ。いやいや、ごめん、これは、つぶやきと思っていただきたいんですけど、まあ、行ったんですね。ま
あ、これそうですね、オープン初日ということで、これ、もともとそのコミュニティアイススケーティングっていうぐらいなので、効率といったらおかしいですけど、パブリックなスケート場なんですね。
名前がなんかちょっとやぼったいですよね。
コミュニティアイススケーティング。
効率スケート場ですね。はい。
はい。ということで、普段仮に、オープン初日じゃなくても、
はい、
5ドルなんですね。
あ、そこでわかりました。
利用料が。
ああ、安い。
安い。まあ、600円ぐらいですか、日本円で言うと。
ああ、ノブさん、それでいったな。ちょっとした。
はい。で、神戸市立のその、はい、神戸市立だったかな。まあ、そのポーアイの、そのスケート場、をちょっとさっき調べたら、大人1400円で。
おぉ高い
調べましたか。もうこれ、オルバタ先生、すぐ調べるから話弾むんですよね。なんとな。
だいたい半額ですね、だから。
ああ、儲けたって感じやね、これやったら。
はい。で、しかも初日なので、
はい、
無料だったんですよ。
おぉ行った理由がよくわかりましたわ。まあ、この番組の取材ということもあったんかもわかりませんが、はい、まあ、安かったということが一つあったんですよね。
はい、初日で、
食
べようということもあって、
まあ、怪我したけどな。
まあ、お金を使うことといえば、
はい、
スケートのその靴をレンタルするお金だけ。
ああ、これは知らないですね。
はい。
これや、この写真のやつ。
あ、今写真出てます。
はい。
なんか、ヒゲのおっちゃんがなんか、貸してくれてますね、
う
ん。
強そうなおっちゃんがいますけどね。
うまいね。
そうですね、このひげのおっちゃんに、サイズ聞かれたんで、11ですね、29センチの11の11って言ったんですけど、通じなくて、3回くらい言ったら、ああ、11かっていうふうに言われました。11って言われてたんです
ね。11
って言うと、
気をつけます。11です、ね。
ボストンは11。
サッカーでもなんとか11とかって言ってますけど、11で言うとちょっとピンとこないみたいです。もうだって、その靴のサイズの、オーダーしか要は受けない人に対して僕は11って言ってるのに通じないってことは、よっぽど11、日本語のカタカナ11ってのは通じないんだなっていうふうに思いましたね。別にその場にコーヒーとか頼みに来てるわけじゃない、頼みに行ってるわけじゃない
ですよね。うん、わかるわかる。
11と。
はい。
11。11は11。
11。
はい。で、通じて、それで貸してくれたわけですね。
はい。で、貸してもらって、で、靴のですね、こう、紐を、まあ結構紐をかなり上まで縛りますよね、こう足首まで。
はい。
はい。で、縛って、いざ行こうと思ったら、みんながこう出てきてですね、
はい、
スケート場から。
お
はい。ちょうどクリーニングする。
ああ。定期的なね。
はい、はい。
定期クリーニングってやつですよ。
定期的にやっぱり何人も、何時間も滑ってると、デコボコになるので。
うん、ああ、表面、氷の面がね。
はい。氷の面を、はいはい、いわゆるツルツルにするたびに、こう、でっかい、
はい。
車が出てきて、こう、掃除すると。
車でやるんですか？すごい大きいところですね、結構。
いや、はい、普通やろ。
僕ら思ったら T 字型のね、
あの
棒みたいなのがあってね、
はいはいはい、
それであのプロみたいな人がさーっとこうやってるのを覚えてるんですけど、車の初めては知らん。
あ、まあ、それだけやっぱりアメリカってことやな。
なんやねん。そうか。
はい、あ、で、ちなみに、ノロさん。ノロさん。
日本でも、はい、あの、この頃は。機械から買ったりしたっけね。
いや、だから、文雄くんの時代はね、ノロさんね、もう50年ぐらい前なんで、あんまり比較にならないですよ。
僕はね、京都の岡崎のね、アリーナですね。
そうでしょ、はい。京都でしかも50年前の岡崎ですからね、もう本当に、今やったら世界中どこ行っても見れないような光景かもしれないです。ノロさん、あの、レンタル靴いくらでした？
レンタル靴はね、8ドルですね。
あ、結構高い。
これはね、ちょっと高いですね。
ねえ。だからまあ、そこで、なんか言うたら、あの、さつき山動物園と一緒や、駐車場で金取りよんね。
ただや言う
たで、うん、ただや言うたで、そうそうそう。
なんで、さつき山でね、
こんなん。今度は池田が出てきました。
岡崎が出て
きた。ポーアイ出てきたしね。
ちなみに、あの、ポーアイのスケートリンクは、貸し靴は400円らしいので。
あー、これ4ドルぐらいですよ、ね。
は
い、
ボストンはちょっと2倍ですね、それは。
まあまあ、しかし、ノルさん、今日無料の日やったから、しゃあないですよね、多少はね。
うんうん、そうですよね。で、あの、靴のレンタルの話で言いますと、こちらの人は割と靴買うみたいでして。
あ、マイシューズ言うんですか？
はい、マイシューズですね。マイボールじゃなくてマイシューズを買うみたいで。
あ、そうです。
あの、私が向かう時もちょうど、まあ午後に行ったんですけれども、あの、まあ午前から滑られて帰られる方もおられましてですね。
はい。
そのスケートの紐をですね、あの、はい、二足じゃないですね。片方ずつの紐を結んで、それをの紐をですね、肩に引っ掛けて、で、あの、靴をブラブラさせて帰る方が何組かおられましたね。
ちょっと、矢地さん、北さんの荷物みたい、振り分け荷物みたいしてるわけですね、靴をね。
そうなんです。はい。
そうですか。
で、あの、まあ、私は1年しかいないので、靴はまあ、買おうか買おうかどうしようかってことなんですけど、まあ、あの、中古の靴ですと、だいたい20ドルぐらいで売ってまして、
はい。
なので、3回ぐらいするんだったら、もう靴買った方が安いわと。
あ、なるほどね。まあ、その、レンタル代が8ドルですからね。
そうなんです。はい。
サンパ24やもな。
安いですね、20ドルって。まあ、中古ですけど。ね、
スケート靴って、はい、ね。中古で、割となんかあの中古で出回ってるみたいなので、あの中古の靴を買って、あの、行く方もおられるみたいですね。
ノロさんも買わなかったですよね、もちろん。
いや、僕、とりあえず久しぶりなんで、はい、あの、やって面白ければ、レンタル靴じゃなくて、今度からあの、
あ、そうかそうか。
中古の靴買おうかなと思ってたんですけど、思いっきり怪我したんで、もうやめました、もう。
いや、すいません。ほんまにね、あの、とんでもないことが起こりました。あの、日本の、はい、あの、スケート場とかリンクとか比べて、まあ、あの、ポワイトの比較でいいんですけども、どんな具合でした、感じは。
はい。まずあの、まあ、ポワイのやつとの比較で言うと、ポワイ屋内なので、このですね、ケンダルの、あの、スケートリンク場はですね、はい、あの、屋外でして。
まず屋外、はい。
はい。はい、だから、あの、ものすごい寒いんですね。やっぱもう当たり前の話なんですけど。
マイナス3度ですからね。
はい。なので、あの、まあ、スケートやるときは必ず手袋してくださいと、まあ、安全上の理由で、そういうのあったりすると思うんですけれども、まあ、そういう安全上の理由だけじゃなくて、本当手袋、それから帽子。はい、
あ、
で、私の場合だったら、その首のウォーマーですね。
はいはい。ネックウォーマー。
はい。
はい、
レッグウォーマー。ネックウォーマー。
はい。
うん、はい、あれをしてやって、まあギリギリっていう感じですね。
あ、そうです。
今の写真見てるんですけど、みんなほんまにすごい格好して、あの、どこのスキー場やねんと思うぐらいの、この着込み方ですよね。この子供なんで、ほら、もうフードまで被っとるやん。
もう女の人なんかもあの、足の上、あの、膝のあたりまで毛みたいなので包んで、スカートの人なんか。
この人スカートの人いますね、野野さん。ミニスカが。
何ですか？
ミニスカートの人がいます。これコスプレですか？
ミニスカートの方も多分その、あったかいやつじゃないですかね。
いや、あったかいの履いてますもん。足が膨らんでます。
そうそうそう。ふわふわついてますね。
昔の高校生がやんでたみたい、流行のね。
ああ。
ミニスカート高校生があったよね、こんな。
何やったっけ、あの、ルーズソックス。
ルーズソックスですか、うんうん、いや、ルーズソックスっていうか、これはもう普通にネックウォーマーですね。
あ、そうですか。
レッグウォーマー。
レッグウォーマーか。なるほど、なるほど。
ほんま寒そうや
な。はい。
まあ、まずはまあ、屋外やから寒いと。
はい。
寒いと。はい、で、ですね、あとあの、ロッカーがあって、まあこれスケートするときって全員皆さん普通荷物はもう持たないんですよね。
そりゃそうです
ね。まあ預けますよね、はい、どっかに。
はい。
はい。で、ロッカー1ドル100円で借りられるんですけども、
はい。
はい。
はい。アメリカ人はそんなところに、あの、預ける人ほとんどいません。
そんなことで、どこ、はい。
あの、リュック背負ってやってる人も結構いましたね。
あ、なるほどね。
なるほど、リュックにその私物っていうか入れて、
まあ、それ
当たり前に。もともとリュックで来られて、本当にだから靴だけもう履き替えて、うん、靴もそこら辺のそのベンチの下みたいなところに置いてですね。もう普段着でまあスケートをすると、だからスケートのためにわざわざこう着替えたりとか、それから荷物をロッカーに預けたりとかっていうことじゃなくて、もう本当に日常の延長線上で靴だけはまあ、もちろんスケート靴に変えますけども、本当にさっきまで駅で歩いてた人が、もうスケートのリンク上で滑ってるみたいな、そういう印象でした。はい。
面白いね、そんな手軽にできるなんていうのは。
なんかこう日常空間って非日常じゃないし、日常空間なんですよね、スケートリングは結構この人らにとっては。
はい、そうなんですよ。
面白い話やね、これは。
これ結構ヨーロッパ多いですよね、野野さん。こういうのって。
あ、そう。
いや、僕の妻がこの前ドイツのストットガルトから帰ってきたんですけど、仕事で行っててね、ストットガルト今世界最大のクリスマスマーケットっていうのをやってて、みんな日本から観光客の方行くんですけど、そこでもこれありましたわ、スケートリンク結構あるんですよ。で、大阪でもあるんですよね、野野さん、大阪 のグランフロントのとこ、
グランフロントのところにできたって言ってね、話題になってます
けど、そうなんですよ。あれも言うたらこれですよ。
あと、まあ、日常生活の中の、
そうそうそう、
スケートっていう
か、街中のね、
着替えてやなしに、そのままちょっとサラリーマンの人がデスクから離れて、
そういうこと
ですよ、ちょっと走ろうかっていうような感じで、
そうそうそうそうそうそう、
そんで、おてますね、そんで、はい、おてますか、野野さん、その話はおてますかね。
そんなに無償でしたね。まあ、この日は土曜日なので、さすがにスーツ着て、滑ってる人はいませんでしたけども、まあ、印象的にはそういう日常と繋がっているという、まあ、スケートが特別な存在じゃなくて、まあ、冬になったらスケート当然やるよね、というような感じでしたね。
みんな上手ですよね、写真見てる感じでは。スイスイ滑ってますね。
そうなんですね。だから子供も含めてすごい上手な人が多いので、まあ、子供の時との比較にはもうちょっとならないんですけども、はい、歩きスマホならぬ、スケートスマホやってる人になったんで、これは危ないんで、
注意あったりしな、滑りスマホはやめてくださいとか言ってな、
はい、滑りスマホやってる人は、スタッフの人が2人ぐらい滑ってるんですけど、一緒に。
やっぱりやるんですか、はい。
はい、その方が、その滑りスマホの方とか、
はい、
あとね、コーヒー持って、コーヒー飲みながら滑ってる人とかもいるんですけど。
滑りコーヒーね。
はい。ああいうスタバとか、タリーズみたいなやつのコーヒーですね。
握って。
ああいうのをこう飲みながら、こう、滑ってる人もいるので、そういうのを注意されてました。
ああ、やっぱりちょっとその辺は。
まあ、そこはアメリカでもやっぱ注意されるんですね。いくら自己責任やとはいえ。
他の人にかかるからな、
コーヒー。まあまあまあね。あと、やっぱリンクも汚れますしね、コーヒーがあるとね。
そうですか。
このスケート場がですね、まあ、場所によるんですけども、うん、そんなに広くないスケート場でして、
はい、
大体もう本当に、200メートルトラックぐらいなんですね、
はいはい、
なのでそこに100人ぐらい滑ってるので、はい、割と混雑渋滞してるんですね。
ほんまでしたね。映像見てましてもかなり、まあ、マイク上手い人が多いからうまいこと滑ってるんでしょうけども、ちょっと下手なのが入ったりすると大変ですよね、これね。
まあ、その一人が私だったかもしれないですけども。
ごめんなさい、ラムと言いましたけど。確か。はいはい。慣れてない
と。これ、なんで転んだのかって、後でちょっとよくよく振り返ってみますとですね、
はい。
スケート靴って2種類ありまして、
はい。
はい。
はい。で、私が使ってたやつは、はい、先端と後ろにですね、エッジが、まあ、そのギザギザがついてるフィギュア用なんですね。
あ、フィギュア用ですか。
まあまあ、別に私、フィギュア用貸してくれって言った覚えは全くないんですけれども。
あ、なるほど。
それが、まあ、割とも昔からある一般的な、スケート靴なんですよ。ただ一方で、割とその、周りの人たち見ていると、
うん、
その靴で滑ってる方ももちろんおられるんですけれども、
はい、
もっと前がこう丸みを帯びていますか、と言いますか。
はいはい
はい。
で、それはアイスホッケー用のスケート。
ああ、なるほど。あれ、ちょっと難しいですね。ギザギザないやつが、初心者は確かに。
ちょっと滑ったことがわからないのでわからないんですけども、こっちの人は割とそれを使うみたいですね。
アイスホッケーの方。
はい。
ギザギザ、
そうすると前で突っかかったり後ろで突っかかったりすることないので、
あ、
なるほど。
だからあれかな、このヒゲ のデンタルグッズの兄ちゃんがののさん見て、あ、こいつは初心者やなみたいな感じでこう判断したんですかね、それとも全く何も考えんとフィギュア渡したんですかね。
どういう流れやったかちょっとよくわからないんですけど、いずれにしても僕のスケート靴は終わって気づけば、あ、そういえばこれ 他の人と、まあ、半々とは言わなくても、アイスホッケーの靴の人の方が、ちょっと6割ぐらい、まあ、おられたんで。
野野さん、今この写真の靴、これいっぱい靴並んでるんですけど、これはどっちなんですか？後ろになんか、ハイヒールみたいなのちょっと出てるんで、これが、あの、フィギュアの方ですか？写真で送ってくれた。
夜ですかね？昼間ですかね？
いや、違います。あの、兄ちゃんが、あの、靴持って説明してる写真です。僕、あの、野野さんに向かって。
兄ちゃんが靴持って説明してるのは、はい、あの、手前にあるやつが、これがアイスホッケーですね。
ああ、これね。で、奥にあるのがフィギュアか。
そうです。
あ、確かにちょっとギザギザ、かかとのところギザギザやな、う
ん。フィギュアの方で薄いね、歯がね。あの、ブレードインがなんかわからんけども。
うん、あ、で、アイスホッケーの方はなんか、
厚いわ。
うん。あ、これね。
あ、なるほど。まあ、それも一つの原因ということと、まあ、久しぶりに滑ったいうことがあって、ちょっと調子に乗ったってこともあって、その、過密の中で、
前のめりに、まあ。寒いですしね、マイナス3度やし、だから、ポートアイランドの場合、屋内やから、
まあね、
ね、結構暖かかったんで、やっぱ体の動きも寒いとちょっと鈍くなるじゃないですか。
はい。皆さん、あの、久しぶりにアイスホッケー、アイスホッケーじゃないです。アイスホッケーはやらないです、久しぶりに。アイススケートをされるときは本当に気をつけてください。もう本当に危ないです。大人がやると。
だから、野野さん、あれですよね。まあ、あの、対策としては、まあ、仮にこけても大丈夫なように、サポーターつけとったらいいんですよね。膝とか。
そうですね。膝サポーターと、肘サポーターぐらいしとけば、うん、
あの、スケボーする人みたいに。あと、ヘルメットね。ヘルメットやっぱ頭大事ですから。ほら、子供なんてヘルメット用意しとるやん。
これは大人がヘルメットしてる人、これ難易度ですよ。このスケートの人見てたらね。子供は確かにヘルメットのようなものをかけやってますね。
大人もやっぱした方がいいと思いますよね、僕的には。ヘルメットもなんかどうもレンタルしてるみたいな感じなんで、あの、ここのレンタル場の上の方にこうヘルメットあるんで。
あー、なるほど。置いてるね、いっぱい。バイクのやつみたいな、ね。
そうそう。
フルフェイスのやつが。
いや、フルフェイスじゃないですね、これ。半ヘルですね、これは。
なるほど。まあまあ、係の人も進めなかったということは、野野さんが上手で思ってはったんでしょ
う。まあけど、フィギュアを渡しましたからね。
そうか、そこもちょっと難しいですね。勝手な会社はバ
カです。一番最初に、ね、この靴借りる以外に、紙に住所とか名前を書かされまして。
はい、ああ、いわゆる同意書ってやつですね。
はい、同意書。もうとにかく自己責任だっていう紙でした、後で読むと。
まあ、よくね、試乗会とかありませんよね。自転車の試乗会とか言ってもね、主催者に責任を負わせないってやつ、ま
あ。日本のスケート場で同意書なんとか少ないと思うけどね。
あんま聞いたことないな。
これもアメリカっぽいですよね。
あ、それ、はい。これまあ、その、オープン初日だったので、はい、私が行って直後に、プロのスケーターの方が、パフォーマンスされましてですね。
ああ、いいですね、それ。
やっぱりそういうこと
ね。はい。で、サンタの格好されたり、妖精の格好されてっていう、そういう季節に合わせたもののパフォーマンスもあるほか、あと本当に本格的な、フィギュアスケーターの格好の方で、で、アナウンス聞くと、オリンピックの選手だと。
はぁ、
ね、はい、そんな人までも来てですね、まぁ、ちょっとオリンピックの選手で、男性の方、頭ちょっと髪の毛が薄くなってましたけども。
はい、関係ない。
まぁ、ちょっと前の選手。前の選手。
前の選手やね。
もう、うん、元オリンピックの選手。
なるほど。ちょっとこう、まぁ、旬を過ぎた選手の方が来てくれたと。
はい。
いうことですね。
で、まぁ、そういう方々が非常に綺麗に、こう、踊られた後、踊られたっていうか、スケートされた後なので、本当にみんなこう、同じように踊れるんじゃないかっていう、こう、で頭がこう錯覚するんですね。
思いますね、あれね、日本でもね、テレビ見とったら思いますよね。できるんちゃうか、言うてね。
はい、もう全然できないですね、ほんと。危ないです。
野呂さん、それでこけたんちゃいます、ね、フィギュアスケート用の、ね、スケート。
これもあるかもしれないですね。まあ、あと、それと、その先ほど申しました、1時間半ごとぐらいにツルツルになるんですが、やっぱツルツルになった直後ってすごい滑りやすいんですよ。
ギザギザが取れとるからね、
はい、でちょっともうパパンと右や左と出すともうスーッと進んでいくぐらいやっぱり綺麗に滑れることができまして、でそれがやっぱり1時間ぐらい経ってくるとかなりもういろんなわざと傷つけながら走る人いますよね、なんか滑る人、
ちょっとカッコつけてね、
そうカッコつけてこう、うん、もうすごいこうブレーキしたりだとか、こうわざとこう足を立ててですね滑るような人とか
っておられると、
まあそれもアメリカ人にもいまして、
シャーってなるんですよね、
音がする人もあるもんね、シャッシャッシャッシャッって音させてね、まあ映画越しの人ですよね、まあ、そういう状況
が回って、はい、ちょっと溝がいつの間にかできていたみたいで、こうそれでつんのめってですね、
はい、
こけちゃいました、 はい。
いやもう本当にどうお悔やみ言うても知らないけど、
まあ、けどあの自力で帰れたからよかったじゃないですか。ここでまたあの救急車呼んだってなるとね、まあ、僕ら的には嬉しいんですけど。
嬉しいことないでしょ。
ネタができた、ネタができた。
そうだ、一個忘れてた、あの先ほどの日常に溶け込んでるっていう話で申しますと、あの初心者の方ってこう手すりに、手すり伝いにですね、割とこうあの滑らずにこうこうよちよち歩きで歩くような方々って結構、まあ、おられると思うんですけども、でその方々はずっとこう外周をですね、本当に一番外の外周をこう行こうとしているのに、
はい、
大人の方が5、6人ぐらいですね、井戸端会議みたいにそこでですね、滑らずに。
あやっとるわ。あるある。
めっちゃ困ってたんで、僕はあのその人たちの手を取ってですね、次に渡してあげたりしました。
いや、まあ、エスコートっていうのが、やらはったんですね。
はい、
それ女性の方ですか？手取ったの。
女性の方、はい。
いや、そらそらせやろ、野呂さんがするの。
男だってやりませんよ、
そ
んな。
それしなはんねん。野呂さんらしくないですよ、男にやってたら。やっぱ女の人に手取って野呂さんや。
いや、そういうことしてるからこけるんですよ。
ちょっといちびった
んだ。いちびりすぎます。
そう、ちょっといちびったんですよね、年間最初に言うと。
はい、まあ、天罰とは言わんけど、ちょっと間違って。ごめんなさい、笑って悪いんやけど。まあ、まずそのオリンピックの選手に誘発されて、
まあけどよかったですね、野呂さんほんまにあの骨折じゃないみたいなんで、うんうん、今のところ
ないみたいなので今のところ ねよかったですけども、本当にちょっと半月も割れたんちゃうかと思ってちょっとかなり心配しましたけども、
いやほんまそれ相当ですよね、はい、あの何回も言いますけどそんだけ衝撃ってなかなか、まあ、それ頭じゃなくてよかったですね野呂さん。
そうですね。
いや、頭やったら今頃多分、
それこそ救急車。
うん、そうそう、喋れてないと思うから。
なんかお前、頭を期待してるような、救急車を期待してるような。自分らの放送のことばかり考えて、野呂さんの健康のことを考えな。
いや、だから野呂さん、今度スケート行くときは、ぜひサポーターをしてください。あの、ヘルメットも含めて。
いや本当にね、はい、膝サポーターと肘サポーターはね、恥ずかしいですけどね、これはもうやっぱ健康には変えられへんので。
これから続けるんですか、うん、そんなことがあっても、まだ今、ふと聞いてたら、なんかやりそうな感じやけど。
いやもうちょっとしばらくもおとなしくしてますわ、ね、ほんまに危ないので
ちょっと勉強もしてもらわないかんし
それが 本来の目的みんな忘れてるんちゃうかいみ
た
いな、
僕らはこれ
本来の目的忘れました、すいません。
野呂さん勉強の方どうなんですか。
あのですね、ハーバードとも MIT の、ね、こう授業行ってたんですけども、はい、秋学期ですね、9月から始まった秋学期が、もうほぼ終わりまして、
はい、あ、おめでとうございます。
今週で。ちなみに、まあ、MIT は、はい、月曜日、来週ですね、
はい、
今週か、
はい、
が最後の週なので、カレンダーで言うと、12月の第3週が最後の週なんですけど、まあ、ハーバードの方はほとんど終わりまして。
よかった。
よかった。まあ、無事にっていうか、まあ、通過できましたね。
はい。
はい、で、中間的なあのプレゼンをやることになりましてですね。
うん、あ、また例の、あの、最初に入学した時に、ちょっとお腹痛なったやつですよね。
お腹痛いやつとまた、まあ、ちょっと別なんですけど、はい、ハーバードのところでですね、はい、ちょっと本ちゃんの春にはまあ本ちゃんの外部向けのプレゼンをやるんですけど、はい、その前に、まあ、教授の前で、はい、英語のプレゼンを10分間やると。
これや、今写真見てますけど、
写真出ましたね。
なんかあんまり最近見なかった野呂さんのスーツ姿を久しぶりに拝見させていただきまして、
うんうん、ほんまやね、
はい、
まこれまた変わりませんかって見た
ら、ね、うん、やっぱりね、こうね、うん、
いかにも
野呂さん、これはあれですよね、スケートの前ですよね、まだ元気な頃の、
これスケート前ですね、まだ健康な状態でいいと思います。
ちゃんと立ってはるから、
立って
こういう、割とそのプレゼンもですね、やっぱりいきなりぶつけ本番でやるとあれなので、
はい、
マーク先生に今見ていただいたりしながらですね、
あ、最後のマーク先生、
はい、で、マーク先生っていうのは私が夏の時に、はい、ボストン大学の語学学校にいた時にお世話になった担任の、はい、元担任の先生なんですけども、はい、その方に見ていただいたりして、このアメリカとですね、日本と、まあ、そのプレゼンテーション自体の違いというよりは、
うんうん、
まあ、日米の違いっていうのはちょっといくつか今回発見がありまして、
それぜひ聞かせてください、はい、
星取り表じゃないですけども、まあ、何か物事を評価するときに、はい、一覧表でですね、
うん、
その研究結果の一部を、その丸とか三角とか×とかでこう、相関表みたいなものを作ってたんですね。
うんうん、まあ日本でもありますよね、そういうのね。
日本で言うと、丸ってのはまあいいと。
ああ、なるほど。丸はいい。
はい。で、三角はまあ 50% ぐらいだとしますよね。うん、まあ仮に。
はい。
で、バツだったらまあこれあかんねんなと。
あかんと。
はい。そうですね。普通はそうです。
もしくは、あの、横棒、ハイフンみたいなものがあると、ハイフンってのはもうほとんどノーデータみたいな感じのイメージだと思うんですけれども。
ゼロですね、これは。
はい。これを、マーク先生が、ところでこれはどういう意味だと。
うん。
あ、ノノさんの
三角はどういう意味だと。
ノノさんの資料を見て。
スクリーンに映した一覧表ですね。
はいはい。だから今マーク先生の前で横連続して
る、ね、で丸っていうのがですね、うん、3段階でもし分けたら一番下のローエスト、
うん、
最下位、
うん、
もしくはナッシングっていう、こう何もないっていう状態が丸らしいんです。
あ、そうなんですか。
これ偉いことですね。
はい。で、それのまあ真逆の日本人が表したい丸、
これなんですね。
ハイクオリティの、
うん、
状態ですね、
うん、はい。
それは丸に真ん中に点を打つ状態らしい
です。そんなややこしくすんなよ。北野の親父みたいな、なんか丸
北野の親父出てきた。
そうなんですよ。だから本当に目玉の親父状態がハイクオリティだと。
これやめるべきよ。これアメリカこんなことして
た。なんかちょっと今アップル。
もしくは赤の黒丸、赤の黒丸じゃないですね。赤丸で塗りつぶした状態。
はい、ああ、
ちょっと日の丸ですやんこれ。赤丸塗りつぶしたね。
ただこれ色ない、はい、色ないと分からへんわ。
いや俺色も赤ちゃんと今丸したよ、ノートに。
はい。で、真ん中、日本でいう真ん中の三角に当たるのは、半円ですね。
そんなんあるんですか。
これを書いて半分だけ、まあ、あの色を塗るという状態。
赤色ですか、これも。
それを赤でやるらしいですね。半分を赤で
やると。ノートさん、それちょっともう一回言ってくれたら、その三角は何、まず丸書くんですか。
まず丸を書いて、
はい、
で水平線を真ん中に引いて、
はいはい、水平ね、地面と水平ね、はいはいはい、横線ですよね、はい、いわゆる、ね、
で下半分の半球分を塗るってことですね、はい、赤で。
ちょっとなんか駐車禁止みたいな感じやね。
ああ、確かに確かに。侵入禁止。
これですか、僕縦やと思ってた、この棒が。
まあまあ、どっちでもいい。なんかポケモンのあのボールみたいですね、ののさん。
あ、そうですね、モンスターボールみたいな感じですね。
はい、これもう、ね、
こんなん
衝撃的ですわ。
ちょっとこれはひどいですね。
これハーバードのマークですか、アメリカ全体ですか。
アメリカで、うん、カスタマーリポーツマガジンっていうのがあるらしくてですね。
はいはい。
まあ、いわゆるこう消費者 の、 はい、まあ、家電であったりとかいろんな家具であったりとかの、
はい、
こう点数をつけたりするような有名な雑誌があるらしいんですね、昔からの。
そうやったんですか。はい
はい、
はい、それのスタイルらしいんですよ、これが。
これが、
まあ、カスタマーリポーツマガジン何しとんねんな。
いやいや、カスタマーリポーツがついてました
か。はい、
そうですか。
で、はい、ということなんで、これ、はい、基本的にクオリティ、この質を表すらしいんですよ。
消費者に対してね。
はい。で、私はその数で使ってたんですよ。
だから 100% とか 50% とかってことですか。
量ですね、量。
あ、はい、はい。
物事、例えば、このデータが100ありましたって言ったら、それに丸をつけて、それの半分ぐらいの場合は三角で、
はいはいはい、
まあ、データが出なければ、もう横斜線っていうか、はいはいはい、まあ、横斜線じゃないですね。すいません。横棒ですね。
横棒ですね。
ハイフみたいなやつ。
はいはいはいはい、
はい。だからこの二つ、これはもう誤解を生むと。誤解を生むというか、理解されないと何やってるのか。一つは、その丸三角ハイフンが何を意味してるのかわからないっていうのは一つ、
はい。
もう一つは、さっきから聞いてるとどうもそれは量、クオンティティのことを言ってるみたいだけど、基本的にこういう時表す時はクオリティだから、
はい、
これはクオンティティ、量を表してるんですよっていうことをちゃんと説明しないと頭に入ってこないと。
だから量より質、質より量、まあ、どっちかってことですよね。この質を表してるのか量を表してるのか最初にこうちゃんと定義しろと。
定義しろと。で、しかもアメリカの場合は基本的には質を表すときにそういうものを使うと。
品質や、これね。いわゆるカスタマーズリポーツマガジンや。
うん、
でが。
量より質。
はい。で、最近は、ただ、最近はやっぱりね、星、5つ星に移行してるらしいので。
あー、なるほど。はいはいはい。はい、
まあ、日本でもね、星で、いろんなレビューを表したりする。
あります。
アマゾンから発生してかもしれないですけど、星でね、5つ星で、それが何段階かっていうのはかなり浸透してるかと思うんですけれども、それに移行しつつあるんだけども、もともとの、まあ、そういう丸とかの表し方でいくと、丸っていうのは本当ロー Qualityなので気をつけろと。
ゼロに近いってことだよね、丸ってこと
は。はい、そういうことです。うん、はい、
ゼロって考えといた方がいいかもしれない。
まあまあ、そうね。
まあ、ゼロ言うともっと量になってもらうからな、まあ、ややこいんやけど。
まあまあ、よくないと思う。
ただ、この丸の真ん中になんか 点を入れるっていうのはちょっとこれ、下せんな、これ。これ、わからへんやん、こんなん。
ほんと、なんか地図記号みたいですよね、なんか。
あ、そう、なんか工場の記号みたいな、なんかわからんけど。
で、赤丸っていうのも難しいしな。
色ないとできへんやん、これ。カラーじゃなかったらどうなんねんって話だし。
へぇ、まあこれ、しかし。まあ、
アメリカ人ってほんま変やな。
まあ、民族やな。
これは理解できんわ。ノロさん、実はね、僕らね、ノロさんのこの放送の前に、ちょっとアップルの悪口をまた言っとったんですけど、だから これでまたちょっと、その悪口が加速しそうやな。
もうちょっとな、
まあ、これ、ラジオ聞いてる人も、まさかって、まあ、そらご存知の方もいてると思うんですけど、ほとんどの日本人、多分これ知らんな、これ。
いや、もうびっくりした。僕、衝撃やった、これは。これ、このアメリカ人で。喋るときとか気づ、喋らへんけども。
まあ、ただ、ノロさん、よかったですね、事前にマーク先生に教えてもらって。これ
そうなんですよ。
ま、教えなかったこれ。
パワーポイントっていうそのスライドのための、はい、データをですね、はい、先にもう送っとかないとダメだったので、
はいはい、
もうプレゼンの時には変更することが不可能だったんですけども、まあ、その説明でなんとか補えるということなんですね。で、まあ、それは事前練習でありましたよと、日本との違いで一番僕が驚いて、で、マーク先生にもうちょっともう一回教えてくれと言ってですね、そのノートにさっきの、丸に点とかですね、丸に半角、半分とか、まあやったんですけども、本番、実際の本番でですね、
何かあったんですか？
ハーバードのまあ教授を前に、10分プレゼンを順番にやっていくと。で、いう時に、まあ日本人の方も、プレゼン、ということで、はい、日本人の人へということで先生が途中で挟みまして異議を、
はい、あえて日本人へと、
はい、で、その先生日本にもこう出張で行かれる機会があったらしくて最近に、
はい、
でこれはもう本当にアメリカと日本とのその発表の仕方の大きな違いで、この前北海道行ってた行ってきた時も同じことがあったと。
ほうほう、どんなこと？
で、日本人はまあ、例えば10分間何かテーマを話したりするときに、
はい、
どこにクライマックスを持ってくるかっていう話なんですね。
ああ、ね、
どこに自分の、まあ、研究であればその研究結果とか、まあ、発見とかですね、ここが面白いっていうのを持ってくるかと。
ああ、なるほど、はいはい
はい。
で、まあ、それはやっぱり中盤以降で最後の方ですよね。
普通はね。普通っていうか日本
の、
ね、
はい。日本の感覚で言うと。
ああ、なるほど。
はい。で、リサーチクエスチョンっていうのは必ずこのなんか学術系の話っていうのは、リサーチクエスチョン、その研究の、
はい、
自ら持っている疑問っていうのがすごい大事で、それを明示しないとダメなんですよ。
ああ、なるほど。
私はなぜこの研究に興味を持ったのかと。
まあ、企画意図みたいなもんですね。
はい、きっかけみたいな話ですね。でそれとか、どういう手法でやりましたか、まあ、その説明するんですけども、いずれにしてもその先生が指摘されたのは、
はい、
結論が遅すぎると。
ああ、なるほど。
なんか今ドキッとします
ね。今ね、僕今一番僕の目の前の人がおっと今心臓をこうおっと抑えました
ちょっと血圧上がりましたね今
はい、今の私の話し方も多分そうだったと思うんですけども、
あ、まあちょっと焦らしましたよね。
設定をですね、はい、いろいろと説明して、
はい、
ある程度この頭の中で舞台設定 をしてもらった上で、自分の本当に伝えたい話をするっていうのは多分日本人の話し方のポイントだと思うんですね。
そうですね、
はい、まあ、それしかないですよね
ないことはない。
それしかないんですよね。で、ただアメリカは、ね、ということなので、日本人のプレゼンした人はどういうプレゼンをしてたかというと、前提の話を割と最初にするんですよ。
まあそうで、当然でしょう。
まあ、何かテーマがあったとしたら、この話っていうのはこういう前提がありますみたいな話を。
前提をまず持ってきて。
で、終盤以降に、割と自分のその研究の成果みたいなものを、こういうことを発見しましたみたいなのをこうするんですけど、もうそれが遅すぎると、もうとにかく一発目に言えと。
ああ、そうとしたら、なんも話ならへんから、あと言うことあれへん。
いや、ほんまにそうなんですよ。日本人からすると、こんなこと言ったら、もうあと何も聞かないじゃないですか、
そんな。そうや、そうや、誰も聞いてくれへんよ、こんなもん。
ですし、いきなり唐突ですよね、そんなこと言われたら。
そうですよ、失礼ですよ、そら。
は
い、
失礼。
だけども、アメリカのスタイルは、まあ、全く前置きなしにいきなりバーンって行くわけじゃないんですけども、本当にもう前置きはさておきと。もうちょっとだけ前置きをして、いきなりもう結論、
まあ、I have a dream って感じですよね。 私は 夢があるっていうね。キング牧師ね。
はい、あ、そう、はい、そんな言うたの？
いや、言うたらしい
です。キング牧師の、はい、有名な演説ですけども、はい、本当に、それは本当に注意しなさいと。アメリカでプレゼンテーションをやるときは、話の結論、もしくは自分のその動機とか、そういうものはとにかく前に持ってきなさいと。
あ、これも。
大切なものを前に出せと。
はい。
もったいなかったらあかんと。
はい、もちろん、その結論っていう、そのコンクルージョンのやつは一番最後にも話すんですけども、まあ、触りの結論ですね、はい。最初にある程度結論を言っておいて、また最後に結論を言うと。
ああ、いやー、これ勉強ってアメリカ行かへんけど、俺はもう。
いや、行くかもしれんで。
行っても、学術はせえへん、俺は。
あ、そうか。う
ん、まあ、しかしこれ、学術なかったら、普通の会話でもこういうのがアメリカ人にええんかもからな。
うん。
あ、そういうことなんです。はい。
ね
え。後ほどですね、まあ、これ、秋学期終わったということで、
はい、
日本流でいう、この忘年会みたいなのがありまして。
ああ、やったか。はいはい。はい。今日は話して始めますな、これ。はい。面白い。
こちらで言葉で言うと、ホリデーパーティーっていう名前なんですね。
はい。
忘年会やらせてホリデーパーティー言うんですか？
これは。ホリデーパーティー。まあ、冬休みがあるので、その前にパーティーをやりますと。忘年会ではない、年忘れではないんですけども。
なるほど、はい。
はい。で、そこでその教授にですね、教授の家で、ホリデーパーティーが昨日ありましたので。
野呂さん、深く入り込んでますね。家まで行きましたか、教授の。はい。
いや、ご招待いただいて。でその先生に、いや、非常に、勉強させていただきましたと。指摘いただかなかったら、私はまた同じパターンで、今後もプレゼンテーションやってたので、非常にありがたいと。
お礼を。
いうお話をお伝えしたら、やっぱり、先ほど、気づかれたように、はい、どの会話でもそうだと。
俺はやっぱり、なぜか。俺みたいに引っ張って。
違う、俺らのラジオ自身が否定されるような、それしたら。
まずもうアメリカで、
ね、もうあれ、この前はいはい、あれですよね、その、川口英会の時に、その、行きの電車、車から入ってましたけど、そんなんやったらもうアメリカにしばかれますよ、
ほんとに。ただね、野呂さんね、僕らもね、僕はまあ、文雄君と違うとこは、ある程度それ考えてるんで、
俺も考えとるわ
よ。あれね、多分ね、旧やり方やと、アクセスだけで多分2回分ぐらい放送終わってるんですよ。ただそれはさすがにまずいっていうので、あの時はね、比較的アクセス早くしたんですよ。もう言うたら新幹線乗ったぐらいのスピードで、そう、僕は堺まで。
確かに、割と早めには行ってましたね。はい、本番にも学芸員のじゃないですよ、方が出てこられてたんで。
中村さんね、出て行きましたけど。あれでも遅いんですか？あれでも遅い？
あれでももう絶対遅いと思いますね。もういきなりもう本ちゃんの。
あ、だ、絵界の話に行くと。
ええ。
いやー、やりにくい世の中やな。いやいや、このコンピューター自身も俺、癖に合わへんねんけど、これ。もうそこまで言うたらもう
野呂さんね、まあ、その話と関係あるかどうか分かんないですけど、YouTube の動画あるじゃないですか。
ええ
ー。で、YouTube の動画もね、あれ、SEO って、SEO 対策っていうのがあんねやんか。
あ、そう、それ
。要するに、インターネットの検索エンジンに引っかかるようにするっていう、僕よくタイトルとかね、タグとかつけるときでもね、タイトル、一番最初に持ってくるんですよ、その、一番大事にするものを。でね、それはね、なぜかというと、英語的な考え方らしいですね。アメリカ的な考え方。
わしだって最初ぼやかしたって最後にビャーン。
そう。それやったら、Google の検索エンジンが拾ってくれないんですよ。最初に持ってきてないから。
なるほど。
だそれはこのプレゼンにも多分関係してますね。
いやいや、
間違いない。
アメリカ的なっていうか、やっぱりそれがまあ、グローバルスタンダードで言うもんかもしれんな、ひょっとしたら。
多分そうです。
わしはもうローバルスタンダード。
もう、ふみおくんなんてもう完全にガラパゴスというか、もう月みたいなもんやからな。
シーラカンスから
。そうそう、シーラカンス。もう生きた化石。
もうなんかせこんできた、俺もう。
その心をね、ちょっと聞いてみたんですよ。
はい。なぜやと。
なんで最初に結論なんですかと。
はい。
なんで最初にある程度その結論を持ってこなかったの、理由を教えてくれと。
はは、何言いました？
ありがとうございます。
はい。そしたら、
はい、
何にしてもそうだけども、
うん、
後の時間っていうのはそれぞれみんな自由にあるので、いきなり変えるかもしれへんと。
ああ、ここでまたアメリカ人のその癖が出てくるんだよな、変えるやつが。
はい。
なるほど。
だから、最初にちゃんと結論言っとけと。で、最初に結論言って興味のない人はもう聞かないと。
ああ、なるほど。
だからそこでちゃんと振り分けてあげないとダメってことですね。
なるほどね。まあ、時間を有効に使わせろと。聞く人の。はい、
そんなことしたらみんな帰りよるわよ、みんな。適当に引っ張ってばんかったら。そんなもん怒られるわ、そんなもんから好きな
って。今日、野呂さんね、その話ね、なんかもう僕今、ジーンと来ましたわ。こう、胸に突き刺さった。
いや、お前血圧上がったから。
うん。いやいや、本当にね、
上がりすぎだよ。よっちゃんも今、もう笑いながら聞いとるけども。 えらいことやな、これ、この
ちょっと僕らもちょっとあれですね、今日から変わるかもしれないですよ。465境に、なんかやたら結論最初に言うようになるかもしれないですよ。
ほんなもう、4時間が1時間
そうそう、お料理コーナーもなんか最初にもう、食べて、もう、はーいって終わりちゃう。
えらいこと、ノロさん、これ僕らの放送破壊する発言ですね、これは。
いや本当にね、まあやっぱアメリカと日本っていうのはまあすごいね、この70年ぐらいね親しくしてるのかもしれないですけど、本当にねこの文化の違いというかアプローチの違いというかあるんだなっていうのが、本当にこの年の瀬に感じてることですね。
ねえ、いやいや、あの前もその集合時間のでのツアーの話とかね、いろいろまあ日本人との違いみたいなものがいっぱい出てきたり、アメリカ人中は時間をこう守る守らんであったりしましたもんね、ずっとそんな話が。
そうですね、はい。
ここへ来るんですね、もう僕はなんか、
はい、
喉が詰まってきました、お茶いただきますわ。はい。
あの、同じように指摘をしてもらった日本人の方がおられたんで、その人と少し話したんですけど、これなんでこんだけ違いあるんかなと、他にもいろいろあるよねって話をしてたんですけども、あの国歌ですね。
え、
あ、国歌、
国の歌ですか。国歌、
はい。まあアメリカのタンタタンタンタンタンっていうのもこっちで一回生演奏で聞く機会あったんですけども、
はいはいはい。
やっぱ出だしからすごい。
あ、そうですか。
出だしからもうクライマックス。
まあに近いぐらい結構盛り上がってますよね、あれやっぱり。
それわかりますわ。それもわかりますわ。
ボストンフィールド
やっぱり君がやっぱこうサザレーシーぐらいから来ますから。
いや、あのね、この前僕台湾と日本のあれイベント行ったでしょ。あの台湾の、あの100何年ね。あの時でもそうですよ。台湾の国家はね、どっちかというとそのアメリカですよ。
中国ですよ。
そう。で、日本はね、
ね、これ。なんか尺八みたいなボスどこ行
くのかな。尺八怒るやん。これから行かなあかんねんから、
一緒だよな。いやこれ なんかショック大きいな、俺も 寝込みそうや、俺も、やっぱ俺日本
人、いやいや、もうでも別にね、日本は日本でやっぱりそういうスタイルなんで、まあ、私がアメリカでやるときはそうしないといけないんだなっていうことなので、まあね、まあ、必ずしもね、そのアメリカのスタイルを日本でやったから、から受けるかっていうと、ちょっとまた別問題かなと思って
るんですけど、それは全く受けないと思いますね。
しかし、まあ考えとかなきゃいけませんね、グローバルはど、まあ、数が多いから、中国も向こうについとるからね、アメリカ式やから。
そう
う、わあ、これまた、まあ、本当に微小なる民族の悲劇がここにあるやな。
はい。
恐れ入りました。ちょっと、気が抜けましたわ。あとやってください。
はい、で、はい、ホリデーパーティーっていうのはですね、
はい。ああ、はい。ホリデーパーティー。
まあ、二つありまして、
はい、はい、
はい。はい。で、一つは、先ほど申しました、教授の家であったんですけど、その前に、私が、うん、9月に楽器が始まった時200人ぐらいの前で自己紹介をしたという話があったかと思うんですけど、それと同じ場所でですね、
はいはい、
まあ、ハーバードの一つのその迎賓館じゃないですけども、割とその社交クラブみたいな建物がありまして、でそこでまあホリデーパーティーがあると。
あー、これ
パーティー言うてますね今、
うん、
ホリデーパーティー、
すいません、
はい、
はい、
でこれまあ夕方の5時から始まりますよと。
はい。
5時なんですよね、まず。
いや、5時ね、はい。17時。
忘年会5時からやらないですよね、日本で。
これは、ちょっともう全くちゃいますね。
早いですね、5時ですからね。
で、5時から始まって、お酒が出たり、それからまあ自分で、こう、取って回るですね、その軽食が出たりとかっていう、ある状況なんですけども、
うん、
日本の忘年会もちょっと久しく行ってないんで、記憶が薄れつつありますけども、
うん、
大体まあ、ある程度人数が集まった段階で、これはまあ乾杯、
はい、
はい、
やりますよね。
なんか一人またそう長老みたいな人いてますもんね、あんたやってくれ言われて、大体年寄りがやりますわ
ね。大体こう乾杯を誰にねやってもらうのかっていうのも一つ大事なポイントだと思うんです
。しばらく日本揉めますね、はい、
はい。で、まあ組織っていうか会社とかであれば、割となんかまあ出し物じゃないですけども、うんうん、まあ、ビンゴ大会やったりですね。
はいはいはい。
はい、うちの母親も昔、
はい、
勤めてる時にビンゴ大会でなんか、もらって帰ってきたとか、ね、こうしてましたけども。
よかった、当たったんですね。
忘年会のそのポイントはやっぱ、その、割と日本の忘年会ってビンゴ大会やるんですよ。
やりますやります、
うん、
はい。
うん、
はい。で、そのビンゴ大会やってなんやかんや言うて、その商品がええだのなんや言うて、お前まだちょっとしか働いてないのそんなええもんもらって、このアホボケかすとか。
いやいやいや、アホボケは
それ。だから、まあ、歳を忘れていくと。
はい、 はい。
はい、で、まあ、最後の方には一応その一番お偉い方が、まあ、挨拶をしてですね。
はいはい、はい。そうですね。会を締めると。
で、まあ、2時間行こうかみたいな話になると思うんですけども。
はい、アメリカはどうですか？
この、こちらのハーバードの、まあ、はい、迎賓館じゃないですね、はい、その社交パーティーバーみたいなところのパーティーは、
はい、
一向にね、誰もマイクを持たない。
あ、これね、今写真見てますけど、これ、持ってないですね、確かに。なんかみんな、それぞれ喋ってはるな。
あ、好き勝手に、まあ、あの、バーのテーブルみたいな、まあ、あの、ちょうど、ですね、
はい、
肘を置けるようなぐらいの高さのテーブルがいくつかありまして、
はいはいはい、
椅子はないんですね。
ないですね、
立食なんですけども。
あ、ほんまやほんま、みんな立っとるな。
2時間ただ立食で終わりです。
なんかイベントないんすか？ビンゴないんすか？ビンゴ、
ビンゴないですし、あの、乾杯の挨拶もないですし、最後の締めの挨拶もなければ三三七拍子だろうが一本締めも何もないです。
何のためにやってまんねん、それ。
これだから、あの、ホリデーパーティーですね。
あ、そうですか。
一応みんなあれでしょ、関係者は関係者でしょ。これ全然知らない人入ってきてもバレないじゃないですか、これ。
あ、一応関係者は関係者なんですけども、別に、はい、全然関係ない人が来て食べてても多分気づかれないと思います。
あ、いいね、それね。
いいけど、味気ないっていうか、なんか人が集団集まる意味がないやん、こんなもん。まとまりがない。まとまりが大事。
まとまりみたいなものとか、そこでのこう、締めですね。
はい。
まあ、本当に一本締めに代表されるようなことはないですね。大阪の時だったら、大阪、なんか大阪のなんか。
大阪締めですよ。はい。
ありますよね、大阪で。
ありますあります、あります。もう大事なもんです、あれは。
何を言う、はい、ほんま、普段せんくせんな、こういう時だけ話だけ合わせて。
いやいやいや、それがパーティー言うもんや。
うん、いや、意外とね、ふみおくんね、なんか自由人みたいな感じでも、こういうの大事にするんですよ、ののさん。パーティーの時は。一番いちびるタイプですから。
そこ、まあ、私も結構、ね、各界の出身なんで、そういうの大事にしてますし、あの、ね、お酒をこう、ついで回ったりとかするっていうこともね、若い人やったら、
そうですよ。
と思うんですよ、ね、長の方にですね。
年寄りでもついで回ってますよ、僕、ずっと、いつも。
で、返杯していただいて、
はい、
で、まあ、お互い1年間ご苦労したということだと思うんですけども、このパーティーは、まあ、ちょっと言葉悪く言うと、まあ、その、使用人じゃないですけども、そういう、こう、あの、業者の方が来られてますんで、
はい、
その方のテーブルのところに行ってワインなのビールなどを頼んでもらってくるってことなんで、誰も次会ったりはしないです。
ああ、なるほど、ね、もうすでに、あの、まあ、言ったらホテルの立食パーティーみたいな感じですね。
そうですね、ホテル最初にそれを言えばよかったですね、うんうん、その感じですね、イメージで言うと、う
ん、あ、これもほらまた結論先に伸ばしてるののさん、日本人の悪いところ。
いやいやいや、
今忘れてただけですよ、それ。あの、イメージがね。
ののさん、アメリカにいるときはこれから結論
が先に。それはまあ、あの、割といろんなところに所属して、まあ、同じ研究、でっかい研究所のですね、あの、パーティーなので、はい、まあ、割とその知らない人も私いたんですけども、まあ、それがあって、で、2個目のパーティーは、あの、先ほどの、
はい、
大学の教授のですね、
はい、家ですね。
ハーバード教授の家でやると。
自宅パーティー。
まあ、これは、やっぱ、こじんまりしてますよね、自宅だけにね。
はい。で、大体40人ぐらい、
そんなことね、
ご招待を受け、まあ、招待していただいてまして、
はい、
で、私、その、アイススケートで膝を激出した後に、
あらあら、
その足で行きましてですね。
まさにその足で。
はいはい。
はい。
はい、で、そのご自宅の家の前に着いて、
はい、
ドアを開けるとですね、
はい、
もう閉まったと。
え？
お、何？
どうした？
やってしまったと。
何を？
スーツ着ていかないとダメだったんです。
あら、なんかちょっとアイススケート場のパブリックコースのまま行ったんですね。
あの、ちょっとはまあ、そんなにめちゃめちゃラフな格好ではないんですけども、さすがにスーツで着て、スーツも、あの、スケートできないですし、
そうですよ。
まあなんか家で夜にやるパーティーっていうことなんで、まあスーツじゃないのかなと、ジャケットぐらいかなぐらいの感じで思ってたんですよ。
ほんなら
もう、
ほたら、
いきなり。
化粧せえへん人も化粧してました、女の人。
この人ですか？野野さん、この写真の左に写ってる人ですか？
あ、写真の左に写ってる人はちょっと違うんですけども、
はい、
そこもですね、
はい、
これ、教授の家でパーティーやるからって言って、別に教授がなんか料理を振る舞うわけでもなくて、
はい、
また呼んでるんですよ、それ。
ああ、この人、その、いわゆるその、業者の方ですか、業者の方。
給仕をされる方で、で、だからその方が3人ぐらいかな、3、4人ぐらい来られてまして、その教授のキッチンを借りて、調理を少しまあ整えてですね。
これも変わって
る。出されると。
野野さん、この写真の中央に写ってる人が教授ですか？
あ、それね、別の教授ですね。あの、教授は教授
です、ね。こんな品の悪い教授じゃないで。こんなヒゲ面のおっさんやこんなもん。
けど、この教授は服あれですよね。スーツじゃないですよね。
これは。そうですね。ただやっぱり、ある程度は、あの、フォーマルな格好みたいで、後でちょっと聞くと、うんはい、夜にホームパーティーに行くときは、基本的にそういうふうに清掃していくことが、はい、あの常識らしいんですよ。
うわ、めんどくせ。
だからアメリカ嫌ねえよ。アメリカ嫌やで、すね、ないこと言うたらいいかげん。
なるほどね。
ああ、そうです。で、野々さんは、気づいてももう、車内はね、引っ返すわけにいかん、ドアも開けて
しまったし。もう引っ返すわけにいかないんで、もうとにかく、ラフな格好のやつ来い。とにかくラフな格好のやつ、もっと来いと思って願ったらしいです。まあ、最後まで生きて、10あったとしては割のうち、まあ本当3、2、3割ですね。ちょっと周りと。まあ普通なカジュアルな格好をしている人、ほとんど他の方はもう清掃されてました。あの、アメリカ人の、男性の方とかは、まあ蝶ネクタイされてる方とかもおられたんで、
なんか嫌やな。
まあ皆さんもしそのアメリカのですね、あのホームパーティー、まあ本当に親しいで、あの数人しか、友達同士しか参加しないところだったら別にラフな格好でいいと思うんですけども、あの、ある程度不特定多数の人が集まるホームパーティーみたいな時は、やっぱちょっと清掃で、言っていただければなという、僕の反省を込めて。
なるほど。
まあ、料理美味しそうですけどね。
うんうん。料理は、ね。まあ、それはプロレスが作ってる、ね。
これ、あの、はい、今、さっきも、あの、忘年会で、その、代表の挨拶がないっていう話だったと思うんですけども、これ、さすがにこの教授の家でやってまして、まあ、3階建ての家なんですけども、で、1階に部屋が、まあ、3部屋ぐらいありまして、そこと2階とを使って、みんなで、まあ、ソファーとか椅子とかをこう、出してですね、自由にこう、語り合うみたいな。
ああ。
で、これも最後まで、何の挨拶もなかったです。
何のパーティー分からへんって、そんなやったら。
ビンゴなかったんですか？
何の紹介も何の挨拶もなかったので、この教授も全体に向けては一言も喋ってないですね。
ああ。まあけど、なんか僕的にはそっちの方がいいですね。なんか楽じゃない、そっちの方が。そんなことない。
いや、それでね、そのただ、はい、まああの、その先生が途中で一人ポソッと座ってたんですよ。
はいはいはい、はい。寂しそうにね。
主催者なのに。
はい。
いや、それで、だから、あの、もう招いていただいて本当に楽しんでます、うん、ありがとうございますって言ったら、はい、隣座る言われて、はい、で、隣座って、で、さっきの、はいあの、昨日ありがとうございましたとしてきていただいて、そのプレゼンテーションのですね、結論先に言えって話ですね。
そこへ行ったわけですね。
あ、ここで繋がったんやな。
あほな、俺が北海道でいた時同じことがあったということで、また先生が言うてくれはったわけですよね。
あ、それは、
それはプレゼンの時やから、もう、ロンさん、踏み遅れて、いやいや頭がね、もう、こんがらがってるんですよ。
い
や、
もうちょっとそういう、あの、年になってまして。
いや、すぐ年のせいにするから。
いやいや、もうええ、じゃあ行け行け。はい。
いや、でもあの、なんか、自宅でね、こう、パーティーやったりするって、日本だったら大体その、
あそうです
主催してる家の方を、ある程度気を使うというか、に対してですね。
まずその
人を囲んで、まあ、食事したりすると思うんですけども、うんはい、あの、昨日参加した、そのパーティーに関しては、各部屋にそれぞれ、まあ、輪みたいなのができて、それぞれ喋って、まあ、最後、さすがに帰るときは挨拶してましたけども、来たときとですね。だけど、まあ、割と自由に、もう本当に、それぞれが、あの、好きな時間を過ごして、帰るということで、はい、まあ、二つ忘年会参加したんですけども、なかなかちょっと、忘年会気分にはなれずに、
ですね、膝を痛めて、座ってます。ビンゴがあったりね、そういうことがないと乾杯も欲しいし、はい、本当に一番大事なものが抜けてるのがこのホリデーパーティーですよね。
一番大事なもん。酒飲めへんくせ
に。飲めへんけど飲んだふりして、みんなのとこやっぱりついで回るっていうのがあれがパーティーや。
あ、そう。
も
う
ほとんど俺食てへんけど、パーティーの時のサービスばっかりして
ます。で、野々さん、あの、プレゼンはうまくいったんですか？
プレゼンははい、あの、マーク先生のご指摘もありがたいことにあったので、自分なりにはうまくいきましたけども、やっぱり、うん、その、日本語でやるのと違うので、
はい、
こう、終わった後に質問を受けるんですけども、
はい、
発表内容に対してですね、まあ、それをやっぱり即興で答えるっていうのはやっぱ相当ハードルが高かったですね。
ああ、そうか、やっぱりね。
結構難しそうなね、この、これ、写真見てますけど、難しそうな。
どういうような内容のプレゼンやったんですか？まあ、ちょっと分かりにくくは分かりませんけども。
あ、私の内容のタイトルが、The Ebb and Flow US Japan Nuclear Corporation っていうタイトルなんですけども、
はいはい、
あの、日米の原子力の協力の、道引き。
これですか。なるほど。
はい。ということで、はい、まあ、あの、その戦後から今までの間にどういうふうに、はい、あの、アメリカと日本が、あの、原子力、まあ、の関 分野でですね、協力し合ってきたのか
と。なるほど。
そういう発表内容だったんですけども、まあ、専門用語も含めて、みんな一丁紙、一か言あるようなテーマなんで、はい、まあ、いろいろ聞かれてですね、ちょっとなかなか答えに窮することもあったという感じですね。
そうですか、なるほど。まあ、それはまあ、ちょっと問題があったにしても、プレゼン全体としては、まあ、先生の、まあ、先生の教えもあって、まあ、うまく、7、8割、9割ぐらいはうまいこといったと、こう自己評価してはるわけですよね。
あ、そうですね。その、はい、結論を早く言えという話を、私がやる前にその先生が指摘されたので、私やる直前にパワポのスライドをすり替えてですね、
一
番最初に結論を持ってきてやったので、それを僕の発表内容を知ってた、他の人が、後であれびっくりしたと、いきなりなんであんなことになったっていうか、いやいや指摘受けたから直前に変えたんやと。
さすが、それすごいな。
これできるのはやっぱり野々さんやな。俺やったら相変わらず、だらだらだら言って最後に言ったらもうみんなおらんかったという。いやー、ありがとうございます。
いやけどこれだから僕らもあれやな、ののさんのこの、まあ、経験を生かしてちょっと変えていった方がいいかもしれない。
いやもうこれ変えたら。
いやいやいや、だから完全に結果を前に持ってくるんじゃなくて、うん、ちょっと真ん中のちょい始めぐらいにね、ののさん持ってきたらいいかもしれないですね、結論。
いろいろ試してみるのは面白いかもしれないですね。そうそう、なんかこうちょっといろんな変化が生まれて。
そうそうなんですよ。ちょっと考えましょう。ののさんありがとうございました。今日は本当僕らの未来にも関係するような内容で。
僕にとってはちょっとなんかこう抹殺されたような気になった
いや、今度大丈夫だから。いや、今度大丈夫
だから。いや、まあ、それはわかる。まあ、こういうことになると、まあね、よっちゃん聞いてて笑っとるし、俺だけ一人頑張ってもしゃあないね。
そういうことです。
まあ、反省しました。
ののさん、まあ、これで一応秋学期が終わって、で、まあ、ちょっとホッとした日々がちょっとこれから始まると思うんですけど、また何かこうサプライズがね、なんかあるらしいんで、まあ、これちょっと言わんでいいですよ、ののさん、サプライズは。
これはサプライズのことじゃないんですよ、ね。
アメリカみたいに言わんといてください。
まあ、来週いっぱいでハーバードと MIT 終わりますんで、
はい、
そこからちょっと正月休みに入りますんで。
はい、ですね。ちょっとまた お好み焼きも教えてくださいよ。もうずっと引っ張って、結局、ね、なんかネギ焼きのうまい作り方が。
今日あれ、この収録前に、はい、あれですね、お好み焼きの準備して、ネギも切って、タレも作ったんで、今日はお好み焼きこれから焼いて食べます。
まあ、お大事にしてください。
はい、また次週も、
本当に
次週もののさん節期待してます。いやいや、次週は20
リスナーの皆さんも、はい、リスナーさんからのお便りコーナーで、はい、たまに取り上げていただいて、
いやいや
聞かせていただいてますね。本当にいつもありがとうございます。
あとこの放送で聞けない内容もブログで結構ののさん書いてはるって、
ブログ面白いね。
まあ、僕も週1回必ずチェックしてるんで、またリスナーさんよかったらののさんのブログ JOBBB のホームページにリンク貼ってますんで、うん、
必見です。これは、
はい、はい、ぜひ、ってか必見とか言って本人が見てないですから、
読みませんね僕は。
じゃあののさん、また来週お願いします。
はい、よろしくお願いします。
ボストン、アメリカボストン支局、ののさんでした。
はい、ありがとうござい
ました。
ボン、ありがとうございました。
さあ、この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになるお便りを紹介します。
はい、
紹介するのは私、バンバテッペイと、
はい、バンバフミオです。
今週もお便りたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは毎月いただいております、はい、台湾新聞でございます、はい。
ありがとうございます。
これ実は先週いただいてまして、
はい、
先週の木曜日か金曜日にいただいて、ちょっと収録には間に合わなかったんですけど、
ね、
まあ、だからちょっと1週間遅れという形になっておりますが、はい、今週もフミオ君、楽しい記事が多いらしいですね。
なかなかね、この台湾新聞、本当に読み応えがありますね。
はい、
皆さんもよかったら定期購読をよろしくお願いしたいと思います。
月1回発行でございます。
そうですね。送料無料でお届け。1年契約で700円お安くなると書いております。
はい、
さあ、それでは行きましょう。台湾交換新聞のトップに、
はい、
僕も気にしてました。トランスアジア解散へという、
は
い、かなり大きな文字で
公開。トランスアジア、有名な航空会社。
そうなんですね。僕も台湾行くと、
はい、
結構やってます。機材が非常に面白い機材が使ってました
ので、ですから、
面白がって乗ってたんですけども、
うん、
そのトランスアジア、まあ、復興航空っていうんですか、漢字で書きますとこうなるわけですよね。
はい、復興ですか。
復興というのは往復の復にですね、行人弁に。福ですね、こうは
再び
起こすというか、まあ、そういう意味なんかな。なんでこれがトランスアジアになるのか。
台湾では復興路っていう道がありますよね。
ありますね。まあ、なんか向こうで復興っていうのは
独特の意味があるのかもわかりませんね。まあ、トランスアジアの方はよくわかると思いますけども、はいはい、要は国内航空としてですね、
はい、
新聞の記事によりますと1951年、だいぶ、はい、ぶん前ですよね、
うん、
台湾初の民間航空会社として、
はい、
設立したということですね、
うん、
台湾の地方路線を主力とする準大手航空会社として知名度を上げてきたと。
なるほど、
はい、まあ、台湾はこれなるまではほとんどもう、汽車とか船とかで盗んでたんですけど、
うん、
ま
あ、だからあの台北高雄とか、なんかそんなんよ、高雄台北とか、そんなところ、国内線とか、
そうですね、そうですね、まあ、この台湾新聞今週から面白い特集でね、
うん、
ちょっと今から話ちょっと変わりましたけども、後で話しますけど、うん、台東県がね、
はい、
取材すると台東県を取り上げた観光キャンペーンをやると書いております。これ、まあ、この話が終わったらもうちょっと触れますけども、は
い、でそのトランスアジア、
はい、トランスアジア、まあ、今も言いましたように知名度を上げてですね、はい、まあ、あの日本とその台湾の間ではあの桃園空港というね、まあ、あの国際空港がありますね、
はいはいはい、
僕らはこれで台湾へ、まあまあ、最初僕は船で行ったんですけども、
はい、
飛行機行くようになってから桃園空港というところで、はい、まあ、やってたわけです
よ、ね、いい名前なんですよ。桃の園って
書
いて、
そうです、そうです、ね、桃園なんですよ。桃山台のてっぺんの駅ですよね。
そうそうそうそう、
まあ、何の関係もない。
いや、桃ってやっぱり仏教では縁起、
まあ、そらそうですよ、
食食い物ですからね、
聖なる、まあ、食べ物ですよね。 そうそうそう、まあ、その桃園空港とのですね、はい、もうあの割と、まあ、成田とか関空とか仙台とかですね、はい、新千歳、
あ、そんなとこまで、
函館、旭川の、
そうか、北海道好きやもんな、台湾の人
は。ね、雪が、まあ、うん、と温泉が好きですから北海道行ってはるんですよね。そうそう、はい、6路線を結びましてですね、
うん、
12月からは福岡での就航を予定してた、その直前にですね、
はい、
まあ、同社が、まあ、12月の、まあ、この、なんていうんですか、この12月の5日後に乗ってるんですから、この近くやと思いますけども、突然、まあ、解散をしたということですよね。それで、まあ、僕も多分その原因じゃないかなと思ってたんですけども、
はい、
台湾新聞の記事によりますとですね、2014年と2015年の2年連続でですね、
うん、
まあ、死亡墜落事故を起こしてるんですよね。まあ、その一つは、まあ、たまたま偶然高速道路を通ってた車の人が撮られた映像があって、
あ、なんか、ね、
ありましたね、はい、斜めに行きながらドスンと落ちていくと、
すごい映像でしたね。
もうあれも衝撃的な映像でしたけど、その一つやと思いますけども、
うん、
この映像で、
はい、
が、まあ、一つの大きな今度の、まあ、解散の契機になったということで、どんなことがこれで起こったかと言いますと、割とまあ他の国から来てる人はそれで、まあ、あの復興航空を避けたわけやないんやけど、中国大陸の方がね、中国大陸の方が特にそういう墜落事故とかそんなに敏感であってですね、
うん、
ほとんど乗らんようになってしもたということから経営悪化をしましてですね、うん、まあこんなんで、
まあ、そんだけだから中国本土と台湾の経済関係が、
まあ、そうです、
緊密ってことですよね。
特にまあそういう国内旅行がまあ中国の人がやってたのはですね、うん、あの映像を見て、まあ、
まあ、国内旅行というか、
うん、
国内旅行じゃないかっていうか、それぞれ、
まあ、これは難しいですね、
ありますけど、
そうですね、国内旅行というのは台湾の国の中の旅行という意味だったんですけども、うんうん、それをまあやってた中国の方がもう離れたというのが、まあ中国との結んでたと思いますから、まあ、
そういう状況
なんですね、でダメになったということで、まあ、かなりトップ記事としてはトランスアジア解散へ、
そうですね、
経営改善ならずという、まあ、
なるほど、
はい、これまたあの詳しく読んだらもっといろいろなことがね、台湾の内情が分かると思いますね。それとパラッとで間を無視して裏側をめくりました、はい、
あの普通の新聞やったらそこにテレビ欄があるんですけど、
テレビ欄のところですね、これはね、はい、そこでこの台湾新聞すごいですね、台東というのが特集ということで、
台湾の東です、
そうですね、これ書いてます、台湾2と書いてます、2はカタカナで2ですけどね、はい、台湾2の台湾新聞読者の方々にぜひお勧めしたいのが、はい、
うん、
台湾台東県への旅だ、
なるほど
って書いてます、
うん、
まあ、台東県、まあ、本当にいいとこですよね、
うん、
しかし意外とこうね、あのメインあのなんか旅する人は少ない
やっぱり台湾って言ったら、あの中国大陸に面してる台中とか、はい、台南とか、まあ、高雄とかね、
まあそうです
ね、まあ、桃園もそうなんですけど、
ね、
あっちの方が栄えてますよね、うんうん、太平洋側はどうしても、まあ、
太平洋側日本に向いてるところですけどね、
まあ、まあ、日本か、
うん、沖縄とか日本の方向いてるんですよね、
まあまあまあ、それはちょっと関係ない話なんですけど、ま
あ
ま
あ、あの方向としてはそうですね、
はい、
台北や高雄などに賑やかな台湾とはまたちょっと違う、
うん、
ゆったりのんびりとした台東であると。
なるほど。
日頃の疲れやストレスを治してくれることに間違いないと書いております。台湾新聞では2ヶ月にわたり台東を自然と原住民文化の、はい、 2テーマに分けて紹介したいと思うと書いてまして、うん、おもろいですね。台東圏の面積からずっと始まりましてね、なかなか読み応えのある記事で、はい、熱気球がすごく盛んやと書いておりますね、そういうところが
空飛ぶんですか。
空を飛ぶんでしょうね。なんかね、今年の夏、毎年夏に台湾国際熱気球フェスティバルが行われているという。
熱気球フェスティバルですか、はいはい、バルーンフェスティバル、
バルーンフェスティバルということですよね。まあ、熱気球が有名な観光資源の一つとしてクローズアップされているということで、
はい、
まあ、見てるによりよし、乗るによしですね。あ、まあ、僕らもアフリカでね、テッペラと家族、テッペ小さいという家族
で、あれ面白かったですね。
面白かったですね。
まあ、あの、なんだって着地の時が一番面白いです。
着地が一番
あって、あの、空飛んでる時よりも着地のイメージしか僕ないですからね。なるほど、熱気球は、ね、なんか、あの、植物がね、顔に刺さりそうになりましたからね。
僕はあの耳にですね、このキリンの食べてる植物、トゲのある植物が刺さってね、耳の一部が出血したというようなこともあって、
ゴロゴロゴロゴロ転がったんですよ。いろいろあるんでしょ、着陸の仕方って。
まあまあ、ね、もう一つ、まあ、あの、うまくなかったでしょう、キャプテンがね。
多分ここの台東はちゃんと着陸してくれますよ。
まあ、やってくれると思いますね。まあ、乗るのは別として、そういうようなもんがあったり、それとね、田んぼ道をサイクリング中、これがやってみたいんですよね。
自転車ね。
はい。この自転車がね、
はい、
4輪の自転車ですわ。
あ、
4輪の自転車で、
はい、
で、4輪乗りの電動自転車なら、家族みんなで、はい、サイクリングが楽しめると。
4人乗りの、4輪の電動アシスト、
はい、
自転車、
はいはい。はい、そうなんですよ。お前写真見ますか、こんなんです。
あの、スイスのインターラーケンでよう見る自転車ですね。
そうですか。
あの、スイスはあのアラブの人がよう乗ってますけど。
なるほど。ひょっとしたら台湾製かもしれませんね。
そうかもしれないな。
台湾は自転車天国です。
はい、そうそうそう。はい、僕も自転車一周しましたけどね。すごい、ま
あ、天国であり、製造の方も台湾はね。
そうそう、メリダとか、あとジャイアントとかね。まあ、ね、まあ、他にも、はい、あの、多分他の有名なメーカーも結構台湾で作ってるとこ多いと思います。
でしょうね。アセンブリメーカーでもたくさんあるんでしょうね。うん、まあそんなことがあって、田んぼ道、うん。で、まあサーフィンがまたすごいらしいですね。
海の方ですよね。
熱帯低気圧にステイと書いてまして。
まあ、太平洋のその波っていうんですかね。
大きな波が来るんでしょうね、はい。まあ、あの、そんなことでこれからまたこのうわーページめくったらもう台東の食べ物とかね、いっぱいおっちゃんの話とかですね、
はい。
まあ、台東はあの非常に日本に親日感を持ってくれているところであり、うん、しかもあのいわゆる原住民の方が多いところで、原住民は特に我々のね親日的な発想の方が多いものですから、こういう方々と、まあ、僕がやっぱりこの世界入るようになったっていうのも、台湾へまあ学生時代に初めて行って台東の沖にある、うん、まあ、乱入っていうんですか、日本時代高等省言ってたんですけども、そこの現地
島があるんでしょ、
島があるんです
よ、ね、離島があるんでしょ、
離島があって、そこへ僕らは8時間ぐらいかけてやっと行けたんですけど、今は15分ぐらいで飛行機で行けるんですけどね。
15分で行けるの？
15分で行けるんですね。
早い
な。8時間ももっとかかりましたかね。いっぺん遭難しそうになったこともあったんですけど、
ああ、まあそんなね、サーフィンができるとこですからね。
そうです。
波荒いでしょうね。
そこで原住民の方と、
はい、
僕気がありましてですね、ひょっとしたらこれ原住民と自分気が合うんちゃうかいうところから、原住民の方と付き合うようになって、まあ、こういう商売の道入ったんですけど、
あの、台湾といえばですね、はい、あの、全、まあ、ちょっと関係、話変わる、場所も話も、変わるんですけど、あの、JR 京都駅前で、
はい、
その、まあ、僕の妻のつぐみさんが、ちょっとあの、とある仕事、アンケートを取る仕事をしてて、で、一番アンケートに答えてくれたのが台湾人言ってました。
よかったですね。
はい。で、台湾人のおかげで仕事が早い終わったりして。
台湾万歳じゃないですか、
ね。で、その時は、I love 台湾やったらしいですね。あ、まあ、ずっとそう言ってほしいです
ね。なるほどね。まあ、我々としては親族一同というか、
うん、
JOBBB 上げて、まあ、台湾ファンですから、はい、しかも新聞まで送ってもらいまして
ね。本当ね、嬉しいですよね。
嬉しいですね。
台湾新聞何がいいかっていうと、カラーなんですよ。
そうですね。
カラー見やすいですね、やっぱり。
見やすい。
色変えてくれると。
それとね、日本語が非常に読みやすい。
あ、そうですよ。
で、文字も大きいしね。
そうです。
あの、すごい
ですね。お前、文字でかいな。
文字大きいのがいいですね。
いいね。
特に我々年寄りの
やっぱり、ね、
見方ですよね。
そうですよね。
はい。それと、まあ、もう一つの記事が、自転車セミナーで、来年度、はい、台北でですね、自転車セミナーで、自転車店を PR するためにですね、
はい、
台湾貿易センターのあたりとか、いろんな自転車関係の方が、これ残念ながら東京やったんですけども、大量に来てくれはって、
あ、台湾から日本に来られた。
そんな方がですね、まあ、うん、自転車大国を PR していかはった話とか、
ですね、
大阪の記事の方は大阪のですね、救急隊員の方にね、 台湾の関係者の方が台湾人もお世話になっているということでちょっとご馳走を振る舞われた話とかですねそういうおもろい話も出ておりました。
面白いね、
うん、ま、あの台湾新聞大変面白い新聞でございます、はい、推奨したいと思います、
ね、今ちょっと面白かったのがその台湾新聞の一面トランスアジアの話しましたけど、はい、その一面の下の広告がエヴァ広告です、
うん、エヴァ入って
まあね、これ面白いですね、
まあ、エヴァはね世界的な企業になってましたね、はい、
そうですね、
面白い、あのサクセス物語も大変面白いですね。
で他にね、
はい、
あの実は今のは台湾新聞やったんですけど、もう一個ね、あの、えのこから来てるんですよね。ふみくん、どうでしょう？
これ面白かったですよ。はい、えのこというのは、はい、大阪府立、
えのこ島文
立、えのこ島文化芸術創造センター。
そうです。
これでえのこですよね。
えのこね。
はい。ここの、まあ、あの、館長さんがおもろいヘアスタイルというか、人相がおもろい。
あれとほんまに館長さんか
でしょう。まあ、そら、そこな
の。俺ら勝手に館長さん言ってるけど、あの、ちゃんとお話ししたことないしな。
まあまあ、そういうね、写真が
載ってる。みたいな人や
みたいな人でね、うん、まさかあのなんかねあの車引いて街歩いてる人ではないと思うんですけども、
そんなどんな人やねん、
はいはい、まあまあそれで
大八車のことな、
えのこの方からですね、はい、大阪版画百景という面白い展覧会がやるということが書いてまして、
大阪新美術館×ちょっと見えへん見えへんそれ、大阪府20世紀美術コレクションのコラボ企画みたいですね、
うんうん、そうですね、あのそんなんで結構大阪版
画、版画ですか、
版画がねなんか 100景って100人の有名な方の版画がこの絵の子であるということで、
ああそうなんですか、
はい、面白そうですね。でまああのそのなんか展覧会のスピーカーというかいろいろ有名な方が来てですね、はい、いろんな話もしはる
ということで、なるほどなるほど、
これも聞きに行きたいですね。これがねいつやったかな、
見ましょうか、
いけますよ、2017年来年の話でございます、はい、1月の18日の水曜日から2月の11日の土曜日で、はい、ただし月曜は休館と書いてます、
あなるほど、ね、
時間が11時から19時と書いてまして、4階のルームの123というところであるということで、アクセスなどがいいですかね、大阪市営地下鉄中央線千日前線の阿波座駅から8番の出口から西へ150メートル、徒歩3分と書いております、入場はもちろん無料でございまして、
入場無料なんですか、
ここそうですよね、特にこのクロストーク大阪の版画を語るという版画8から現代までというこのトークが面白そうで、これは1月の22日の日曜日のですね、14時から15時までということで、
1月の22ですね、
1月の22日の日曜日の
発音がおかしい、22やな、
22です、はい、の14時から16時ということです。でこのファシリテーターに、菅谷さんが出入りまして、菅谷さんやったかな、
菅谷さんね、
菅谷さんですね、この方も我々本当にいろんな意味で会話を止めてる方で、この方の話を聞きに行くだけでもいいんじゃないかなというような感じがします、
はい、
えのこからのお便りでございました、ありがとうございました。
で続きまして、
はいはい、
今度はあのリスナーさんからのメールになりますが、
いきましょういきましょう、はい、
まずはですね、はい、CCCP さんですね、
いきたい聞きたいですね、
今週はですね、はいはい、2通いただいております、はい、
そうですか、
まずあの新しくいただいた方からご紹介いたします、
はい、2通というのはちょっとごついですね、
はい、タイトルがこの世界の片隅にと、
お
なんかどっかで聞いたことある、
これは例の博士の
そう
感激してですね、
あのクレー江田島
思いついた絵に、
そうです
よ。いかはったという。
うん、あの、漫画がおもろいらしいですよ。
面白い
らしい。まあ、映画も面白かったらしいです
よ。今それ話題結構出てますね。
あ、そうですか。
うん、
あ
この前の NHK さんのテレビでも出てましたわ、はい。
で、いいですね。
はいはい。
皆様、こんにちは。
はい。
CCCP です。
ありがとうございます。
バンバさんの講演、ぜひとも聞きに行きたかったのに、
いやいやもうやめてください。
簡単に行けずに残念ですと。う
ん、ごめんなさい。
というのも、上海に住んでらっしゃいますからね。
それはもうそんな来てもらったら多そうだよね、はい。はいはい。
うちの実家の、
はい、
菩提寺、
菩提、はいはい、
これ菩提寺って読むかな、
菩提寺でしょうね、
これね、はいはい、菩提寺、
はい、そうですね、このじ、はい、お付き合いができてるお寺ってことですね、はい、菩提寺、はい、
菩提寺が高野山の真言宗なので、お寺にもしかしたらバンバさんの講演会のポスターが掲示されていたのかもしれません。
なるほどね、まあ、
まあ、そこまでね行ってるかどうか分かんないですけどね、
まあ、それでもね今後無事に、まあ、やってもらったチームはすごかったですね。
そうそう、
安倍さんの話によるといわゆるその橋本の駅から、
うん、
あの市の美術館の間に一枚もなかったと言ってありますので、その辺なんかどういう貼り方でこう
やら
は
る
か、そこらの、まあ、
最寄り駅に貼っとかんと、
最寄り駅だから、ただその橋本市民会館の前には巨大なポスターがあったんですけど、
あ、まあ、前に
駅からの間はですね全然なかったって言います、まあまあ、
ちょっとアクセスがね、
うん
うん、
あのいやアクセスは近いんですけどね、
うん、
その間にもあってもよかったんちゃうかと、
うん、
安倍さんは FM 千里
もしかしたら人気ありすぎて、
え
人気ありすぎて、はいはい、ファンの人が取っていったの
かもしれない
です
よ。なるほど、まあ、その割にはそんなに満員でもなかったですけどね。大変その辺が難しいとこでございます、こういうのは。はい。はい、
タブチャブルさんのクレ旅行は面白く拝聴しました。
やっぱりそうでしたか。これ面白いですよね。
ちょうど一度は行ってみたいところでしたので、非常に興味のある内容でした。はい、漫画やアニメのこの世界の片隅にも、非常に見たい気がしました。
ああ、うん、ねえ、こういうもんというのは趣味の世界もありますからね、お好きな人はやっぱり見てみたいでしょうね。
私がよく見ているネットの日経ビジネスにも、
はい、
アニメのこの世界の片隅にが激賞されていて、まあ、要するにすごいもう評価されてたってことですよね。
なるほどね。
激しく称賛されてたってことだな。
なるほど。
戦時中の様子を極めてリアルに伝えていると書かれていました。
はい。まあ、趣味の深い人にはものすごく受ける映画なんですね。はい。
例えば服装について、はい、一般的に女性はモンペ姿を強制されていたと言われていますが、
はい、
実際にはモンペ姿をやめていわゆる普通の服装をした女性も、
はい、
時間が経つにつれて増えてきたことを反映して映画にも普通の服装の人が出ていたり、
はい、
米軍機の機銃掃射の様子が極めてリアルで見ている方が恐怖を覚えるような表現になっていたり、
はいはい、
実際に主人公の住んでいたと言われている地域に向けて機銃掃射をする米軍機の写真が残っている等ですと、
はい、そういうことも分かってきたわけですね、
うん、そうですね、
はいはい、
さて放送で沖縄の日本軍の援助のためにヤマトが出撃する話が出ていましたが、
はい、
子供の頃から遠い親戚で沖縄戦で戦死している人がいると聞いていたために戦争には昔から高い関心がありました。
まあ、それ特に身内の人がそうなるとね、余計関心が高まりますね。
日本では戦争といえば太平洋戦争ですが、ある意味中国大陸では昭和6年から断続的に戦争をしていて、昭和12年からは中国と全面戦争になっていますと、
はい、
これ日中戦争のことですかね。
うん、まあ、そうでしょうね。まあ、全然なんかも含めてそういうことでしょうね、はい、
私の奥さんのおばあさんが86歳で健在ですが、
はい、
戦争の話を聞いたことがあります。
あ、そうでしたか、はい、
聞いたこともあります、
はい、
家が上海の南広州湾に面していて、
はい、
昭和12年に上海の北部に上陸した日本軍を支援するため、
はい、
南の広州湾にも陸軍の大部隊が上陸してきました。まあ、これは日本軍が上陸していたところですよね。
日本陸軍が上陸したんですよね、は
い、まだ子供だったおばあさんがその時のことを覚えていて、霧の朝に突然意味不明な言葉を喋る人たちが来て、
はい、
住民を殺したり略奪したりしたというような内容でした。
なるほど、
はい、実は最近友達に調べてもらって分かったのですが、沖縄で戦死した遠い親戚と聞いていた人は実はかなり近い親戚で、
はいはいはい、
昭和12年に上海の南部に上陸した部隊の一部を旅団長として指揮していたことが分かりました。
また偉いこと分かってきましたね。
これはどういう因縁か、
はい、
世の中には普通では預かり知れないこともあるものです、う
ん、なんとなんと、
平和のための使命を受けたのかもしれないとしか考えられません。
なるほど、
はい、これからも面白く素晴らしい放送をお願いしますと。あ、
なるほ
ど、いうことでございます。
まあ、いろいろとこうものを手繰っていくと、
うん、
いろんなところでリンクするわけですよね。
つながりましたね、
はい、
いや面白いですよこれは。
いやいや、びっくりいたしました、うん、まあ、いろんなことがあります、
はい、
ありがとうございます。大変なレポートでしたね、
はいはい、で2通目なんですけど、
はいはいはい、
これはもうあの先週の放送の直後にいただきました、
はい、
タイトルがね、謎のタイトルで、
は
あ、エレベーターの謎という
なんか
これどういうことやと、
そうです
ね、いうことですよね。
はいはい、何でしょうこれは、はい、
CCCP です、
はい、
いつも報告させていただいていますバス停の、
停電放送、
はい、
観測ですね。
バス停の建設の様子ですが、
はい、
不思議な現象を発見しました。
何か、はい、
エレベーターのはしご、
はい、
かなこれ
でしょうね。はしごでしょうね。これ難しい字ですね。
ちょっと待ってください、検索してみますね、
はいはい、お願いします。
あのインターネットはねすぐ検索ができるので
、嬉しいですね。
Google で検索してみます、
はい、
バス停のヤグラですね。
ヤグラですか、
はしごじゃないですね、奇変に魚に日本の日と書いてヤグラですね。
はい、
ヤグラが高架道路の真下にあり、
はい、
矢倉と高架道路の間が2、3メートルぐらいしかありません。
はい、結構高い矢倉なんですね、
はいはい。で、しかも高速道路の隙間が2、3メートルしかないと。どう工事するのか、もしくはこのまま放棄されてしまうのか、注目しています。
なるほど。
います。ということで、ちょっと写真があるんで、
はいはい、
これがその、まあ、これエレベーターの言うたらこれ1階部分ですね。
ですね。
まあ、人が乗り降りする部分やと思います、はい、これ。
ちょっとなんか
半透明の
ガラス張りみたい
な、ね、今流行りのやつですよねこれね、
はい、
日本でもよくありますけど、
ここまで分かります
よね、はい、これはまあ土台の部分 で、でその周りに、まあ、いわゆるその最近はもう鉄筋になってるんかな、
ね、
一部これやっけど竹がありますね、
昔は竹でしたけどね、
はい、足場が組まれておりますが、はいはい、で次の写真がこの、
あれ、
これが上にかぶさってるのが高速道路の高架道路で、
綺麗な天井ですよね、
そうそう、うん、でその高架のすぐ下に
まで、
はい、竹、まあ、言うたらもうギリギリですよ、
これどうするんでしょうね。
だから、まあ、CCCB さんのおっしゃりたいことは、
うん、
この、その、高速道路の、ま、すぐ近くまでやっても、そこまでその意味ないんちゃうかっていうことちゃいますかね。そのエレベーターが。人がそこまで行かないじゃないですか。
うん、
だから、まあ、ここぐらいの高さの何かこう、通路でも作るんならね、うん、別ですけどね。
なるほどね。
これがね、これ。2階はとりあえず、ちゃんとこの、そのいわゆるバス停まで行く
橋桁が出てきてますよね。そ
う
です。
だから多分ここは使うんでしょうね。実際に1階から2階に上がるときにこのエレベーターを使うということかな。あ、これ作業員の方もこれ、
うん、ね、なんかかなりもうこの多いを取ればできてきれますよね。
そうですよね。
この駅早いですね。意外と
ね、なぜここまでギリギリまでこの高速道路の高架のすぐ下まで高さを保っているのかっていうことかもしれないですね。
ね、まあ、日本でしたらという言い方がちょっとね、うん、なんかまあ、誤解招くかもしれませんけども、こういうことで近所の人に全部まあ、こういうのを作るということの設計とかですね、近所の聴聞会みたいなものがあってですね。
それなんか説明会あったって言ってませんでした？
あった言ってましたね。その時に、
過去にね。
まだその、こういうことは書いてなかったんですかね。
ちょ
っと疑問に思ってはるということは。なんかまあ、うん、まあ、突然方針が変わることもあるかもわかりませんね。
そうそうそうですね。まあ、今後このエレベーターの矢倉というか、エレベーター自身がどうなるのか、まあ、注目、僕らも。
自身もちょっと心配ですね。うん、
そうですね。
心配して
る。BRT とかいうやつやったり、
確
か。
でしたね。
そんなやつでした。鉄道とバスのなんか合いの子みたいな、
うん、まあそんな言うて
ました、確か今作ってる感じ、
ね、できれば便利になるんでしょうけどね、
そういうことですよね、
うまくいくことをね記念したいですね、そういうこと
ね、難しいことば
っかりやな、カウンさんのようで言いましたけど、
はい、CCP さん上海から、
はい、
ありがとうございます、
上海通信ありがとうございます、
そして、
はい、
オフィス樋口さんでございます、樋口さんも毎週いただいてます、
ね、
本当ありがとうございます、
樋口さんのこの活動っていうの
もうね、今週もね鉄道の動画、
ね、
写真すごいですよ、
ね、
こんだけよう撮らはるなっていうぐらい撮ってありますね、まあ、
難しい仕事をしながらね、教育関係の仕事やから、
そう
これだけ動きありますね、
本題の前に
ああいつもこれがあります、本題の前に、
うんうん、本題の前に、
はい、
選手のタブチャブルさんのタブ鉄大学課外授業が面白くていいですねと、
あ、いいえ、タブチャブルさん喜びますよね、気にしてありますんでね、はい、あの人もね
で次はと書いてますね、
あ、次ここまずそれが、はいは
い、いやじゃなくてタブチャブルさん関連の話なんですけど、次はアイドル学科と萌えキャラ学科で幅を広げてほしいです、はい、
あ、新しいその学部を作れということ、
そういうことです、
そういうこと
ですよね、これ
はカレッジですみませんね、
はい、そういうことです、
ユニバーシティになります、ね、ま
あ、だから鉄道とアイドルとか鉄道と萌えキャラのこう、
はい、
なんかこう理論的なつながりとかね、
なる
そういうのを研究してほしいですよね、
なるほどなるほど、
まあ、そんな言葉で言うほど簡単なことじゃないと思いますけど、
まあ、先ほど萌えキャラと鉄道やってる人が何人いてはるかっていうこともね、まあ、樋口さんって強烈な人はいてはるんやけども、
少なくともね、
研究するとなるともうちょっと人が増えた方がいいです
か、教授もまあアイドル嫌いじゃないですから、
まあ、もちろん
どっちかというと好きな方やと思いますから、まあまあ
アイドルって女の人が好きですよね、
うん、そうそう、小さい声で言わない、
いやいやいや、まあ、ちょっとあんま大きな声
で、映画の声優でノンさんの話題が出た時、
はい、
先ほど CCCB がおっしゃったあの映画ですよね、ノンさんの話題が出た時、
はい、
NHK のあまちゃんがきっかけでご当地アイドルブームが起こったことを思い出しました、はい、
あ、
そうなんですか、
それ
まあ、ご当地アイドルというのも樋口さんが追っかけてある、
うん、これは大きな研究テーマですもんね、
はい、
あ、
それも知りませんでしたね、
いや、まあ、ちょっと僕もてっぺんもこの辺のところ疎いですよね、
うん、もうちょっとね、
特に僕は疎い、
本当は芸能関係も追い求めるべきなんですけど、はい、なかなかできてませんね、
そこまでちょっと力がないです、はい、
ここから本題、
ここから、はい、入りましょう、はい、
近鉄鉄道祭り2016の 10月30日分のボラボラ、
はい、
先週がね確か29日分、
はい、1日先でしたね。
そう、はい、2日連続で行ってくれました。
行ってまいりますね、はいはい、ありがとうございます。
朝に、
うん、
ご移動研修車庫、
はい、
ご移動研修、まあ、研修は検査の研修は修理の修理ですね、はいはい、研修車庫についてから、
はい、
車掌体験の整理券を受け取りました、
はい、おやりますね。いよいよもう実際 やりますね、この
車掌されるという。
うん、
本当は運転士体験の整理券を受け取りたかったのですが、
はい、
直前で
うわ
直前で整理券がなくなり体験ができませんでした。
残念ですね、
うん、まあ、私だったらいいのね、樋口さんやったら、
まあ、
靴がも来とるし
言っといたらね、うんうん、思うんですけど、まあ、そこはやっぱり他の人のことも
あって、まあ、やっぱ鉄道っていうね、
うん、
性格上しょうがないですよね、
まあ、きっちりしてます
よね。そういうことですね。車掌体験の整理券を受け取ってから床下ピット探検と、
はいはい、
通道位の車内の動画を撮りました。
あ、
ということで、これ動画あるんでちょっと見てみましょうか。
できたらお願いします。はい、皆さんすみません、見られない。
これがね、床下ピット検査、あ、探検ですね。ちなみに、島風さんで検索すると YouTube でチャンネル出てきますので、は
い、どんどん見てください、皆さん。
は
い、
これね。
なるほど、はい、床下ピットが、
はい、
上の方から撮ってありますね、これ、ね、ピットの方。あ、これもうまさにその心臓部分というか、まあ、バネなんかもう巨大に撮れてますが、うん。
だから車両がちょっとね、1メーターぐらい上に上げられてるんですよ。だからまああんまり腰かがまんでも、
あ、まあマシやけども、それでもやっぱ腰かがま
ん、そうそう、床下の様子が見えると。
あ、
でみんなちゃんと黄色いヘルメットをね、お客さんもかぶってますね。
子供さんもいてはって、はい、本当にこのすごいですね、この熱意という。あ、
下入りましたよ、木口さん。
入りましたね。
これなんか僕これ見てたらね、シュトットガルト思い出すんですよ。
なるほど。
あそこも路面電車の博物館にありましたので、
はいはいはい、
ああいうとこでもこういう 車両のすぐ下をね、
あるとこあったんですね。
はい、ありましたね。
そうですか。いや、前の人がもう鏡ながらずっと見張りました、
はい、でこれがね、つどいの車内という車両の名前らしいですね。
つどいちはね、
これね、
はい、
これ
あ、こんな、またこれも綺麗な車両ですね。
そうですね、
出ましたね、この名前。あ、僕ピッと思い出せんとか、僕もダメですね、はい、
あ、これ車内入りましたね。
はい、入った。あ、もう中のおお、こんな子供さんが滑るような丸のいっぱいある、
ね、なんかボールがね、
ちょっとスイスの鉄道の車内みたいな
のがありましたね。
ファミリーカーね、ファミリーカーの
ようなね。そうそうそう。で液晶テレビが壁にかけられたり、まあ、これはあくまでも、
はい、
あ、けどこれ実際にあれか、営業者を今展示してるわけやな。
うん、でしょうね。
あ、これ食堂車みたいなところあるんですね。
お伊勢さんの菓子博覧会という、近鉄もよう
やってます、ね。そうか、あれ例のあの会社のあれですね。
ええ、
安倍さん御用達の、会社の、確か営業者としてこれ出るんですよね。
はい、まあ、ここは近鉄系の会社でしたからね。そうそう、今もそうやと思います。
カウンターがあって、
うわ、
ゆるキャラが、ゆるキャラの人形が、まあ、ここで皆さんご飯食べたりとか、まあ、飲み物飲んだりとかするんでしょうね。
近鉄大発展ですね。
本当ね、
路線が長いだけに効果があるんでしょうね。
楽しいね、近鉄って。
まあね、やっぱり
近鉄、うん、日本
鉄道ですからね。
集いの車内の動画を撮ってから、島風が通過するのを撮るために場所を移動。
なるほど。
ということで、写真ちょっと見てみましょうか。
はい、島風、
樋口さん、
樋口君が見られるんですよね。
そうそう、樋口さんがもう一押しの、これ近鉄の特急車両ですね。
これは島風ではないですね、
はい、
次も違いますね、
はいはい、これも準急かなんか
な、はい、ですね、まあ、いろいろ
休憩、三宮の快速
休憩電車とか言ってます
よ、はい、あ、だからこれはあれか、島風自身の写真はないんですね。
あ、ないんですか。
島風通過、これ動画がありますね、
うんうん、
これね、
多分通過するでしょう、間もなくね、
はい、
あれ
は京葉の、あ、来ました来ました。あ、違いません、これ島風と
違いますね。これもよく見るタイプの電車ですね、はい、普通の、まあまあこれもあり。
じゃあちょっと早送りしますね。
はい、
もうやってください。どこにおんにゃん。
どっか行きました。
わからへんな、これ。
あら、どうしたんや。
これは特急列車やろ、これ特急やろ、どこや、島風。これも違うな。
違いますね。こんな塗装やなかったですね、はい、僕の記憶には。
島風どこに出てくるん
や。どんどんと電車は来ますが。
ちょっとなんか島風出てこないですね。あ、はい、これ最後や。いっちゃん最後や。
あ、やっぱり最後
や、ね。樋口さん、最初にね、結果持ってきてくださいよ。
まあ、アメリカ式ではないですよね。ね
これジャパンですよ、ジャパン。
ジャパンですね。メイドインジャパン。
ちょっと来ますよ。もうそろそろ来ます
から。わかりました。はい。来まへんな。みんな待ってるんですね、はい。向こうに待ってる人もありますね。
そうですね。ホームと反対側で。
あ、来た、これですわ。
あ、 っぱかっこいいな。
かっこいいですね。ちょっと北陸新幹線がこれを真似したみたいな感じですよね。
あ、そうなんです
か。島風をね、こんな感じですね。ちょっとナマズみたいな顔しておりますが、
いや本当ね、楽しい、かっこいい車
両。 ありがとうございます。ご努力ですね、寒い時にこんだけ。
いや、まだこれね、10月30日やから今ほどは寒くないと思いますよ。まあ
それでもやっぱりね、野外でこんなして、
うん、島風が通過するのを撮ってから、
はい、
休憩車両の車内の写真を撮りましたと。
ご苦労さん
です、ね。まあ、これもせっかくなんでちょっと見てみましょうか。ね、休憩車両の車内からの。
休憩車両と書いて車両、
これね。
ありました。はい。電車がありました。ね、はい。
だから、特急、あ、快速の、快速の三宮行き
のプレートが出てますね。
の 車両が休憩車両になってると。
はい、はい、なるほど。
これね。これ、三月馬し祭り。
はいはいはい。
以前、これも樋口さんからちょっと教えていただきましたけど。
は
い、
10月頃にあったんですよね。
はい。2016年の秋って書いてますね。
あ、 あくまでこの、いわゆる、この平城京とか、こういう、うん、ね、平安時代よりも前をこうやってますね、はい、奈良はね。いや、もうね。わー、今でも大きな車両の前面が出ました。
はい、
ありがとうございます。
休憩車両を出て、工場内を歩きました。
工場内歩いた、そうです。ご移動ですもんね。
そうです。はい、工場内歩きました。
ご移動はごっついですよ、はい。
工場内とパンタグラフの操作体験の写真と動画を撮りましたと。
ご苦労さん
です。すごいですね。こんな体験もできるんですか。
まあだから車掌のチケットもらえたんでしょ。
そうですね。まあ、これね。
うん、そうですね。この、おお、あ、パンタグラフ。
パンタグラフね。
アップですね。こんなんですが、近くで見ると。
みたいですね。
すごいもんですね。
で、これまあ、あの親子連れが、はい、このなんかジョイスティックみたいなんでこう、
ね、
パンタグラフ動かしてますね。
はいはいはい。これはあのパンタグラフがちょっと袋みたいなタイプ あの一本の腕のパンタグラフですね。あ、手抜きアウトと書いてます。
はい、
守ろう作業手順とか言って。
パンフレット、パンフレットというかポスターやな。
ええー、まあこれ社員向けのポスター
ですよね。野球の審判ですね。
の方がね、テーマになってます。はい、わ、いろんなたくさんの部品がありますね。ごっついですね。
これモーター、何のモーターやろね、これ。エアコンかな。
まあ、まあ、なんかエアコンよりもっと大きいでしょ。うん、これ車両の。いわゆる
これまた、モーター、部品の乗ってるこの棚のこのラックの大きさや、これ。
これやっぱり何トンもあるでしょ、これ。
これ、廃棄すんの大変やな。
廃棄どこと思ってんの、これ。
うん、いや、今、あの、京都支局再生してるやんか。
ああ、そうか。
あの、小さいこのスチールラックでもそのまま捨てれなかったりするんですよね。だから、こんだけでかいやつやったら、この棚、大変やな、これ。
これはすごいですよね。
いやー、これね。
電動機ですよね。
まあ、これ、あるだけで迫力ありますよね。
それはやっぱ
り
こういうも物の力やからね、これはないといけませんわな。
工場内を見学してから、
はい、
カレンダーと復刻版のパンフレットを買いました。
ああ、そうです
か。これ何でしょう、ちょっとこれ見てみましょうか。
はい、はい。
これかな。
復刻版のパンフレット、カレンダー
と。カレンダー。あ、写真はないんか。
ああ。
なんかいろいろね、こう古い車両とか、あとなぜかあの近鉄タクシーの車両も。
タクシーまであるんですね。
はい、あと向こうにこれ展示、これ展示ちゃうな。これただね、ベビーカー置いてるだけやな。
ベビーカーが並んでますね。
ね、あの、お子さん連れの人がベビーカーをここに置いてるっていう。
こんな小さい子供連れ出した女性の方も来てはるっていうのはまあ。
いやいや、女性だけじゃなくて男性も来てますよ。
うん、うん、まあ男性も行く面の人もいてはるからね、
はい。もっとお金があれば。
はい。
もっとお金があれば。
はいはいはい。
もっとお金があれば、3回言いました。
はい。
大阪線の方向幕を変えたかもしれませんと。
はい、
まあ、これ、この、これやな。これのことやな。これ。
あ、これ方向幕でね。
変えんかったから、まあ、写真に撮ったと。
なるほど。まあ、写真でもいいですよ。こんな大きかったし。
何倍機とか。
はい。
何倍機とかね。
はいはいはい、
まあ、あとは最大時とかなんかいろいろ書いてますけど。はいはいはい、まあ、これお金があれば変えたかもしれない。
なるほど。
ということで、JOBBB のギャラ未払い問題を思い出しました。
なるほど、なるほど。私も思い出しました。さっと行きましょう。はい、
その後、整理券の時間が午後からだったので、
はい、
昼過ぎに車掌体験をしに行きました。
うん、これ、気分持ってますからね。行かんときませんね。
車掌体験、
はい。
動画がありますので、ご覧くださいということで、はい、まあ、それもせっかくなんで、ちょっと、
はい、
どこかな これか、これや。これや、車掌体験。
ああ、なるほど。
これ。
あ、
これ。
これ何を体験するんですよ、車掌というのはね。
はい、まずは、車両に入りました、
はい
はい、今車両の扉が閉まりました。音もピンで鳴りました。これ何すんやろね、これ。
まあしかし案内する人も子供やったら可愛いやろけども、菊池さんぐらいの人がこう来たらどうして、ちょっと難しいやろな、これ。どこまで本気なのかとか、もうあくまで菊池さん本気やけど。
これ菊池さんの声ちゃいます、今の。ドア閉まりますよ、言うたら今。ね。
めっちゃいいんだ、鳴らしますね。
ちょっともう一回聞いてみましょうか。
はいはいはい、
これ、
どうしようか、気ぃつけろよ。
ってね、誰の声か分かんないですけど、まあ、いろんな方いてますんで、多分いろんな方が体験されたはずですから、はい、どれが樋口さんの声かちょっとよく分かりませんけど、はいはい、
ちょっと教えにくいやろな、あの年齢の人は。はい、迫力ありますね、
うんうん、まあ、こんなことされてたと。
いや楽しいやろな、ちょっともう趣味のちょっと甘いものにとっては何かいいなと思いますが、
動画の前半に私の前の小学生の男の子は面白いことを言ってますと、さっきちょっと声出したあの子かな、はい、ほうほうほう、車掌体験を終えてから奈良交通の方向幕回しの実演がありました。方向幕回しの実演、いろんなことやってるんですね。
奈良交通がバスの方ですよね。
まあ、ちょっとそれは動画ちょっともうみんなやめときます。
あ、いやいや、
いや、はい、見たいですか。
いや、もう、
もういいですか。
だいぶ、まあ、
は
い、
試してきました。まあ、じゃあこの方向幕ぐらいちょっと見ときましょうか、せっかくなんで、
はい、いや、まあね、一生懸命やってくれたのよう分かるんですけど、
はい、これね、
八木駅の文化マジみたいになってますね。
これですよ。
新宮湯宮経由、はい
はい、
次はこれ折り立ちっていうんですかね。
なんていうのだろうね。
湯宮経由ですね。
はい、要するに、まあ、
特急湯宮、
だからバスのフロントの天井にあるその行き先案内の幕が回っとるんですよね。
でゴーッと回ってますね、
はい、
後ろがブルーの幕で、
はい、
湯足、あ、湯地、
あ、逆回しもあると。
なるほど、それはまあそうですね、うん、
上、下から上と上から下がある。
なんとな、
はい、まあ、これ動きが、あの、手じゃないですね。これはモーターで待ってます ね、 ね、これはね、
多分そうでしょうね、手ではないですよ、競技はね。
幕回しの実演の後、室内表示、
はい、
信号、非常通報装置の操作体験をしてから車両の写真を撮りましたと。
そうですか。ものすごい分量と、この動画のもうこの、
はい、でその後にまたマルチプルタイタンパーの実演を見て帰りました。これよく樋口さんの、
これは好きですよ ね、
よく来ます。あの、なんか線路の状況をこう確認する、この、なんかこの日本のこのあれですよ、
あれ、ね、
腕みたいなのが線路をベッてこう ある程度の深さまでこう突っ込んで、なんかはかガーってこう揺らしたりするやつですよ。
うんですね、多分砂利をしっかり締めるんでしょうね。
なんかそんなんやと思いますよね、
はい、もうこの言葉も内容分かってないけど覚えましたね、樋口さんのおかげで。
マルチプルタイタンパーって書いてますね、はい、
バーってやりますか。
いや、これパーって書いてます、ね、
ですか、
ここはね。
あ、タイタンパーですか、
うん、タイタンパーって書いてますね、はい、ギャラ未払い問題を忘れないでください。
ええー、ですね、ほんまにね、
うん。必ずギャラを出しましょうと。
なるほど、なるほど。
書いてますね。
はいはいはい。はい、なんかこうね、どっかの会社みたいですね。残業で誰か自殺したとかね。うちの会社もだ、ギャラ未払いで樋口さんがね、まあ、あの、遠いとこ行かんように気をつけなきゃいけませんね。
いや、それこそ鉄道やからな。
鉄道ですから。
何があるか分からん。
いやいや、もうそんなアホなこと ない
。あのね、新今宮駅でもありました
けど、ね。いやいや、それはもう全然関係ない、樋口さんと。なんかしょうもないこと言うな。はい。
え、じゃあ、いやいや、あの、タブさん。
はい、あ、タブさん、
タブさん来てますよ。
はい、タブさんね、今週来ました。話題のタブさん。
あの、コーナーには出演されてませんが。
そうですね、はい。まさに今日、嫁さんが〇〇歳になりました、と書いてくれはりました。まあ、間ちょっと、前の方はね、季節の挨拶とかちゃん丁寧に書いてくれはりますので、まあ、あの、
〇〇歳ってどういうこと？祭りってこと？
何歳ってこと？
あ、ハオールドああいうってことか。
イヤーズオールドやつ。
うん、イヤーズオールド。
まさに今日、嫁さんが今日ですか、
はい、
丸歳になりました。ま
あ、いわゆる誕生日やったってことですよね。
そういうことね。一応女性のことなので、年齢は自粛しますと書いてあります、
はい。あ、そうですか。めでたい日じゃないですか。
そういうことですね。まあ、何の変哲もない普通の誕生日のようですが、
うん、
実はこれが自分には大きな意味があるのですと。嫁さんが丸歳になったことにより、
はい、
ついに JR のフルムーンパスが買えるようになったのです。万歳と書いてあります。念のためフルムーンパスについて簡単に説明
しますと、はい、教えてください。僕知りません、
はい、夫婦の年齢を合わせて88歳以上になると年齢をばらしているのも当然と書いてますけども、
いや別にいいですよ、そんなのばらしても、
はい、全国の JR がグリーン車で乗り放題という夢のようなチケットなのですと。自分が嫁さんと結婚したのはこの日を迎えるためだったと言っても過言ではありません。
ねえ、それ怒るわ、そんなん言うたら。
まあちょっとこれ問題の発言ですね。
過言ではありませんで、は
い、ということで、
はいはい、
暖かい季節になったら嫁さんと二人でグリーン車に乗って とはいかないでしょうから、
はい、
家族みんなで指定席に乗ってフルムーンパスの効果が半減ですけれども、
はい、
旅に行こうと思っております。それでは今日の録音も頑張ってくださいと。
わ、はい、かりました。
頑張っております。ありがとうございました。
面白い、それど両方合わせて88っていうのが なおもろいな、
ですね。まあそれでそのグリーン車が乗り放題中もおもろいし、
いや本当
他のところも割引があるというね。JR さんもなかなか、まあ、元が国有鉄道だけあって国民の福祉を考えていろんなこう特典をやってくれてあるということは、まあ感謝すべきこと
でしょうね。社会人も吹いてほしいですけどね、社内で
もう泣いたら相葉圭介をね、
そうそうそう
派遣いたしまして、あのフルムーンの時は必ず尺八で、あのなんとかの春中音でもやってもいいですね。
そうそうそうそう、
はい、
面白いね、
コマーシャルも作ってもいいですね。これはね、言うと違うで JR さんのなんかやってもいいですね。
あ、まあ、そうですね。
要は喋れてません。
ふみおくん大丈夫
か？大丈夫です。もうサブなってきました、
ね。あ、そうですか、はい、あ。お便りはそれで終わりですか？
はい、これ、あの、たぶん、ま、前はずっとあったんですけど、はいはいはい、前の方はまあね、はい、普通のお便りでしたんで、奥さんとの関係というか、奥さん
が
結婚しはったということの解明がこれでできました。
何やそれも、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、あの、好評ですよ、連載企画。
いや、本当ね。
ね、よかったですね。
いや、また、あの、あったかい日になったら、僕らも取材しましょう。
そうですね。
ちょっと今はちょっとさすがにちょっと外は辛いです。
なるほど。わかりました。
というわけで、以上でございます。
はい、わかりました。
いや、今週も。
ありがとうございます。
楽しかったね。
そうですね。
本当ね。
まあ、充実してました。
いや、本当は取材もありましたし。
音楽が珍しく入ったんがね、この番組としては珍し
く、ね。まあ、僕らなかなかね、音楽流す機会ないんですけど、ね、こういう実際に取材行った時の音楽ってこう楽しいですよね。まあ、
ちょっとバックグラウンドとしてね。
そうそうそう。
流してもっとめんちゃ
う面白いと思います。まあ、音楽文化の発展を僕ら考えてますので、あの、決してジャスなんとかさんとか、あの、僕らに連絡しないでほしいなと思います。
あ、まあ、それが怖いですよね。
うん、そういうことです。
ああいう圧力団体がきついですから。
そ
う、
あの、利権団体がありますからね。まあやっぱ一番怖いですよね。
まあ、
ううね、誰のためにこうね利権を守ってるかっていう。
音楽のためじゃないです、
ね。じゃないですよね。はい、まあというようないつもの僕らの歪みが最後に入りましたが、
あ、歪みですか。
はい。これがなくなるとね、
うん、
僕らももうちょっとこう飛躍できるかもしれないし、逆に存在価値がなくなるかもしれないし。ま
あ、存在価値がなくなるんじゃないですか。歪みはやっぱり歪みで言わんと。
そうですか。
はい。
わかりました。
うん、
JOBBB465 は以上にしまして、はい、今週すべてのプログラムを終了いたしました。
ありがとうございます。
いや本当ね、リスナーの皆さんが聞いてくれるから、まあ、僕らのラジオがあるということで、
リスナーの皆さんが、ね、ギャラ未払いで働いてくれはるから、うん、この会社というかなボケみたいな小さいもんですけど、これがまあ存続できているというのが、まあ、特派員の方にも、
はい、
この際、まあ、皆さん他の方にもですね、うん、改めましてね、お礼というかお詫び申し上げたいですね。
いや、もうお礼でいいですよ。
お礼ですか。
お礼しましょう。ありがとう。サンクスギビングデイでございます。できればあのラジオ聞いた皆さんメールもお忘れなくと、
はい、
いうことでございまして、JOBBB465 は、
はい、
私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そしてお料理コーナーはよっちゃん。
はい、
さらに大阪豊中市は庄内の市中コンセント。
市中コンセントね。
そして尺八演奏者の相葉圭介さん、
はい、
そしてアメリカボストン支局の野々さん、
はい、
でリスナーの皆さんでお送りしました。
はい、
来週木曜日深夜1時は、はい、12月の何日なんや、22日ですね。
あ、そうですか。
もうあと2回ぐらいで終わりですね、 JOBBB も。
まあ終わりっていうか、
あ、今年ね、今年はこのぐらいにはもちろんやりますけど、
まあ、静かに続けますよ。
そうですね、はい、あの皆さん寒いですから、
はい、
特にあの夜めちゃめちゃ寒い、これからね、
とこもある、
とこも、まあ多分日本はまあ沖縄以外大体寒いんちゃうから、
まあまあまあまあ、
だから、
あの、
はい、そう、あ、そうか、世界でね聞いてあるから、暑いところで聞いてある人もいると思うんで、まあ寒いところで聞いてる人は風に注意して、
はい、
で暑いところで聞いてる人はまあ別に注意しないでもいいと思いますが、はい、
まあね、
はい、あの1週間後元気な姿で、
はい、
お会いいたしましょう、
はい、
という僕らが気ぃつけなダメなんですけどね、
はい、いうもんがね、
はい、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄
でございました。皆さんご清聴
ありがとうございました。